まずね、ちょっと謝罪をね、最初にさせていただきたいなということでね、こちらのラジオね、今はこうやって日曜日23時からね、まあラジオちょっと生放送させていただいてますけども、これ撮ったやつはね、一応ポッドキャストで毎週水曜日、こちらで配信、まあさせていただいてる、まあ予定なんだけどね、いつもは予定は未定だからさ、俺も忙しいじゃない?アニメ見たりとか、パワープロしたりとかさ。だから水曜日にアップしようかなとか思いつつも、できなくて木曜日になっちゃったりとかね。無職なんだからそのぐらいしろよみたいなね。あるかもしんないけど、まあそういう予定でね、まあ基本的には一週間、まあ過ごしてはいるんだけども、今回ですね、ポッドキャストの配信の方が、今日しまして、ね、今日は生放送の日だろうって、ね、ポッドキャストの配信の日じゃないだろう、何を言ってるんだという話だと思うんだけども、今日の何時ぐらいかな、まあ、0時回ってさ、1時ぐらいかな、に、ポッドキャストを配信することになりまして、ね、もう水、木、金、土、日だからね、5日間遅れちゃってるんだけども、ちょっといろいろ今週はありましてね、本当に、もうちょっとこの童貞ネットっていうホームページ、このサイト自体が、ちょっとね、もう存続が危うい感じになっちゃってましてね、そこでバタバタバタバタでやっていって、で、ちょっと配信がね、まあ日曜日ね、今日になってしまったということでね、そこがちょっとまあ本当にね、楽しみにしていただいている方がね、まあこの全世界の中に2、3人はいるかと思うので、そんな人に本当に申し訳ないなっていうことで、ちゃんとこちらポッドキャストの方はね、配信の方無事できてますし、で、あと、YouTube とかでも、一応の、緊急的なね、措置として、YouTube にも、まあ、ちゃんとね、聞けるように、アップしてあるからさ、まあ、その辺はちょっと後でね、ご説明したいと思うんですけども、まあ、そんなね、謝罪から入る放送なんですけどもね、まあ、今週は本当に、まあ、無職だからね、この、ホームページ関係の話だけじゃなくて、いろいろやってはいるんだけども、まずはね、ちょっとそちらの方ね、なんでこんなに遅くなってしまったんだと。ね、そんな話もね、いろいろしたいと思いますからね。一応ね、一応今日はね、最近ね、そんな、こういうホームページの関係でいろいろあったんだとかさ、ね、そんな話で終わってもつまらないので、ちゃんと今日は女性についてね、深く掘り下げていきたいねと思ってますので、まあ、コーナーも女性解体新書やっていきますから、もう日々ね、女性に不満持ってる方いらっしゃると思うのでね、これはちょっとみんなでね、ちょっと共有していきたい。そんなお話一個ありますからね、それもちょっとね、まあご注目いただければと思いますんで、じゃあそんな感じでね、今日もやっていきたいと思います。いいのかな?ね。それではやっていきたいと思います。童貞ネット、アットネトラジございまして、童貞ネットアットネットラジパーソナリティのパルナイトです。こんばんは。ちょっとね、今日カミカミなのはね、今日喋り始めてね、あ、そうだ、今日俺声発したのってね、これが初なんだと思ってね、無職だとさ、人と会わないからさ、今日全く喋ってねえなと思って、コンビニの店員さんとも別に喋ってなかったから、こりゃね、本当に第一声がこのラジオっていうね、そりゃね、カミカミになっちゃいますっていうね、そんな感じなんですけども、いや本当ね、いろいろ経緯はあるのでね、ちょっとお話ししていきたいと思うので、なのでちょっとこの話少し長くなる可能性もあるので、一応先にね、お便りとかね、その辺も募集してるから、先にそちらだけね、お話ししていきたいと思います。一応お便りに関しては掲示板かメールでお待ちしてます。掲示板の場合は童貞ネットとググっていただきまして、ホームページございますので、そちらのラジオ用、そちらの掲示板からですね、で、ラジオ用スレその6というのありますから、そちらの方からお便りいただきますか。で、あとはメール、メールアドレスに関しては、radio@doutei.net、radio@doutei.net、radio@doutei.net だね、こちらまで、お待ちしております。で、あとホームページ右上のところにね、メールフォームっていうところもありますので、そちらからでも送れるようになっておりますので、で、リアルタイムであれば掲示板で、事前にいただけるんであればね、メールでいただければと思います。 じゃあね、ちょっとじゃあ経緯の方からねお話ししたいと思うんだけども、まずね、まあこれサクサクちょっとお話しますよ。もうね、別に面白い話でもないからね。ただ心配してたね人もいるかと思うんだよ。前にラジオで俺もね、このラジオは、まあ、最低でも365回はやりますよとね、それまでにもう更新がねちょっと滞ったりとかされなかったら俺に何かあったと、事件に巻き込まれたと、ね、そういうふうに思っていただいても結構ですと、ね、そういうふうにお話をしていただくだけにさ、あれ水曜日木曜日金曜日土曜日更新されないみたいなね、そんなのもあったからさ、どうしたんだってね思ってね心配してくれた方いらっしゃるかもしれないんでね、一応まあそのご安心していただくためにもね、昨今ちょっといろいろとね、まあ、怖い事件も起きてますからね、ちゃんとお話ししておきたいなと思うんですけども、まず俺も無職なのでね、ちゃんと前からちゃんと言ってるね、水曜日にポッドキャストアップしようかなと思って、で水曜日作業して、で音声のねファイル、ちゃんとできました。さあアップしようかなって、いつも通りそのホームページのね、なんか変な、まあ、ログイン画面みたいなのあるわけだよね。そこにログインして、でまあその何ポッドキャストの配信っていうのかな、そういうのを作業するんだけど、このログイン画面開かないんだよね。へーと思って、なんだこれなんだこれと思ってずっとやってんの1時間ぐらい。ダメだなと思って、なんかサーバーがおかしいのかなと思ってさ、まあそのサーバーの方はレンタルしているねサーバーがあるので、まあそちらの方からログインするので、まあそのサーバーの調子が悪いのかななんて思ったんだけど、1時間経っても2時間経ってもね、これがサーバーが全然うんともすんともそのログイン画面に行かないと、おかしいなと思って、でいろいろ調べてみると、そのサーバーのね、そのレンタルサーバーの方で何やらなんかそのサーバーのそのデータベースってあるんだけどさ、データベースのバージョンアップがあったみたいなので、これがその水曜日にあったっぽいのね。でそれがあったからちょっとその俺のいつも言ってるねログイン画面とかに行けなくなっちゃってるのかなみたいな。たださ、基本的にこういうねバージョンアップとかあったとしても、まあ少し時間経てばね、たまたまよね、そんな1時間2時間じゃなくて、まあ半日ぐらい経ってからログインすれば大体治ってることが多いからと思って、で結構放置してちょっとね、うたた寝なんかしちゃってさ、それでまあ起きて、でまたログインしようと思って、でやったら一応ページ開いたの、あ治った治ったと思って、じゃあログインしようと思って、でなんか ID とかパスワード入れてさ、ログインって押したら、なんかこのねサーバーのそのデータベースのバージョンアップねしてくださいみたいな画面が出て、おーしますみたいなね、別にねバージョンアップした方がいいじゃないっていうのもあったし、別にしないっていうね選択肢もないからさ、じゃあバージョンアップはいっつってピッてやってバージョンアップしましたと。んでじゃあもう一回ね、じゃあログインしようと思ってまた同じページ行ったら、今度はそのログインページがまた出てこないんだよね。変なエラーメッセージが出てくるの今度。あれと思って、よくわかんねえなーと思って、でいろいろ調べたんだけど、なんかわからないね。ちょっとファイルとかもいじってみたんだけど全くわからなくて、お手上げだったので、これ水曜日終わりで木曜日ね、俺も本当にさ水曜日配信つってるのにもう木曜日になっちゃって、ね、これまずいなと思ってるけども、まあ早くねホームページ直して、で木曜日中にねまあアップできればまあまあいいじゃないのと思って、木曜日ずっと調べて調べてでやってたんだけど、全くどうにもうんともかんともいかないわけだよね。いやいつもだったらね、その俺も素人ですけども、なんて一つの問題点に関して、まあ、調べればある程度は解消できるわけよ。なんだけどもうなんかわからなくて全然で、どうしよっかなと思って、木曜日もまあもちろんね、そのこれだけじゃないですよ、やってることアニメ見たりとかね、そういうのもしてますけどね、もうだって疲れちゃうんだもん。こういうさ苦手なことをずっとし続けないといけないっていうさ、答えが出ないで、しかも苦手、これをずっと続けるとさ疲れちゃうからさ、だから途中でアニメ見たりとかするんだけどさ、でもなんかもうね落ち着かないわけだって、このまま ログインできなかったらポッドキャスト配信できないわけだし、さらにそのホームページ自体を更新ができないから、例えばみんなにこれこれこうでこういう理由でポッドキャスト配信ちょっとね遅れてるんですよとかもなんかできないしと思って、どうしようどうしようとねなっていたんだけども、なんかもうそんなんで気づかれしちゃってさ、辛いなーと思って、で、木曜日も終わりね、もう水木とそのなんかサーバートラブルでさ、もう時間潰されちゃってね、貴重な無職の2日間の休みですよね、もう1ヶ月間もずっと休みですけども、ね、そん中の2日間だからさ、もう重要なんですけど、でどうにもなんないなと思って、木曜日で終わりねなるところで、もうツイッターでさ、もう俺もストレスマックスだからさ、いうわけですよ、もうサーバーが本当にどうにもならなくて、どうしたらいいんですかと、助けてくださいと、ね、そんなことをつぶやいたわけ、ね、こんなつぶやきに誰も反応するわけはないよなとか思いつつもさ、やっぱりもう一人で抱え込んでても辛いからさ、もう誰も聞いてなくてもいいからと思ってね、もう助けてくださいとね、世界の中心で愛を叫ぶレベルでね、もう俺も叫んでみたんだけども、そしたらさ、一人手を挙げてくださる方がいらっしゃってさ、リスナーのね方で、まあお便りもねよくいただきます、伝説の勇者さんっていうねリスナー様がいるんですけども、まあ彼がね、どうしたのとね、何一人ごとつぶやいてんの、大丈夫なの、薬でもやってんのと、ね、そんなね風に言っていただいて、いやもうサーバーがどうにもなんなくてっつってさ言ったら、まあ伝説の勇者さんなんかね、そういうまあ、ネット関係のお仕事をされていらっしゃるということで、まあ、その辺は結構詳しいよと、サーバーとかデータベースとかで、まあもしね、まあその交流が別にねそこまであるのっていうとさ、お便りもらったりとかさ、あとはまあちょっと、まあ、ちょこちょことそういうツイッターでやり取りさせてもらったりとかさ、そういうところで実際に会ったことはないね方じゃないですかと、だけどもまあ信用してもらえるんだったらね、その ID とかパスとかね、パスワードとかね教えてくれればちょっと 見ますよと言ってくれて、マジっすかとね、もういつものお便りいただく感じだったりとかね、もうあとはツイッターのやり取りとかそういうのでね、まあ、こちらも判断ですけども、まあ信用できる方だと私は一応思っていましたのでね、じゃあすいませんね、もう本当にどうにもならないのでちょっと見ていただいてもいいですかとね、いうことで、で今までの経緯をね書いて、でメールとか、あその何 ID とかパスワードとかね全部書いて、すいませんもう丸投げですいませんとお願いしますと言って、で木曜日そのメール送ったんですけども、でただね、じゃあそれ見てね、次の日金曜日にちょどういう状況かねお伝えしますよって言ってくれて、ありがとうございますって、ただ金曜日なんですけどもってね、私ちょっと友人たちとボルダリングに行く予定がありましてってね、クソ野郎だなーってね、本当にもうまあしょうがないよ、水木頑張ったんだからさね、もうしょうがないんだけどさ、でその伝説の勇者さんの方に全部を丸投げして、で見てもらってる間に俺はボルダリングで遊びに行くっていうね、もう本当のクソっぷりね、これちょっと発揮しつつさ、でお願いしてさ、で、金曜日ボルダリングね行く前に一応伝説の勇者さんからメールをもらって、まずお手上げですとこれどうにもならないっすわって、メールいただいて、そうっすかっつってね、どうしようと思って、プロにお願いしてね、ダメだってことは本当にダメだなと思ってさ、わかりましたって、で一応そのレンタルサーバーの会社とかにね一応問い合わせとかしてもらって、でなんかねうまく対応してもらえれば何か望みがあるかもしれないけど、そういうのも難しいかもねみたいなことを聞いて、わかりましたと、じゃあボルダリングから帰ってきたらね、それをちょっとレンタルサーバーの方に、ちょっと問い合わせてみますつってね、でメール返して、で俺がボルダリング行ってるね、その行ってる途中にまたちょっとね、メールが来てさ、でちょっといろいろメールの中身をね見ると、もしかしたらとね、ちょっとそのサーバーのバージョンアップとかメンテナンスの情報にいろいろとちょっと他の情報が載っていたと、もしかしたらもしかするかもしれないから、ちょっと待っててくれとね いうことでね、伝説の勇者さんからメールが来てさ、マジっすかと。で、お願いします。俺はボルダリング頑張ってきます。っていうね、本当にすいません、みたいな感じだったんだけどさ。で、そんなんでさ、で、僕はもう本当に、もう全部手放してボルダリングをしてるんですけどもね。あとでボルダリングの話はね、しますよ。ボルダリングは、壁をね、壁の突起をね、登っていく、そんなスポーツですけども。前に婚活でね、ボルダリングコンテ一回行ってきたけども、まあ、その時ね、ちゃんとしたボルダリングの話っていうのはそこまでできてないから、今回ね、せっかくなんで、ボルダリングの話はね、ちょっと、初心者講習行ってきましたからね。これちょっと後で簡単にお話はしたいと思うんですけども、で、ボルダリング頑張ってさ、で、腕パンパンにしながらさ、登っていたところね、伝説の勇者さんからメールが来まして、治りましたと。ね。そんな、ね、マジっすかと。ほんと治ったんすかと。ありがとうございます。ただ俺ちょっとボルダリング今忙しいんで、みたいなね。そんな感じでさ、で、治してくれてさ、ほんとに。で、一応ね、どんな、ね、経緯でそういう風になってしまったのかということなんだけども、そのレンタルサーバーの方で、なんかそのデータベースの大幅なアップデートっていうのをね、なんか一気にね、やったらしいの。もう強制で行ったらしいのね。今までずっと古いデータベースだったらしくて、もうやりますよと。ね、みんなが何と言おうと。ね、レンタルしている人がね、どんな症状に見舞われようと、うちらやりますよと。ね、いうことで。で、まあ、いろいろと、なんか不具合出ますよと。だけど、知りませんよっていうね。もう強制でね、執行します。で、バージョンアップされちゃってと。だから、こんなことしたら、本当にね、俺みたいなやつはさ、どうにもならんしさ、もう見てもわからないんだけども。で、ただ、これバージョンアップするにあたって、その、バージョンアップ前のデータベースっていうのは、ちゃんとそのレンタルサーバーの会社がね、バックアップは取っといてくれたらしいの。だから、そこがちゃんと分かってれば、俺もなんとかね、そこから紐解いてできるのかどうか分からないけども、まあ、そういうのが残ってたから、そこからね、なんとか復旧することはできたっていうことらしいのね。まあでもそこまでね、なかなか読み取るのは、素人にはちょっと難しい。ね、ところで、伝説の勇者さんがね、全部その辺も見つけてくれて、で、ね、ちゃんと元通りにしてくれてっていうね、感じでやっていただいたんですよ。だから、本当にね、感謝。ね、もう、リスナー様に支えられて、なんとかやっていけるこのラジオね、いなかったら、ね、もう、今この伝説の勇者さんがね、いらっしゃらなかったら、もう、このラジオできてないからね、ポッドキャストも配信できないと。まあ、生放送だけは一応できるけど、で、ツイッターなんかでね、まあ、これからラジオしますよとか言えるけど、それも生放送だけで、で、ポッドキャストで配信とかもね、できない状況になりそうだったからね、本当にもう伝説の勇者さんが、もうこの時、俺の勇者様にね、もうなったっていう、そんなね、感じの今週、ね、本当に辛かったっていうね。で、そんなんでさ、まあ、なんとかね、それで、無事、治りましてね、で、今日、その日付切り替わってね。それで、ポッドキャストも無事配信できて、ちゃんと確認したらね、配信されてたから、これでよかったな、というところでさ。ただまあ、これのね、怪我の巧妙じゃないけども、やっぱしそのラジオの音源ね、聞けないっていうのも、ちょっとあれな、ポッドキャストもこれからね、配信できないと困っちゃうな、っていうのもあったから、一応今回ね、これを機会に、YouTube の方で、ちゃんと動画の方で、音源も聞けるようにね、アップしておきましたのでね。一応これからはね、YouTube の方でもね、一応この童貞ネット聞けるようにしていこうかなと思っておりますのでね。そうするとさ、もちろんポッドキャストで聞いてほしいですよ。だけども、YouTube で皆さん聞いていただくと、YouTuber ですよって言ったらさ、これが YouTube で再生が100万再生とかね、しませんけども、したとき、私にお金が、小銭が、チャリンチャリンと入ってくるわけじゃないですか。なので、ね、せっかくだったらということでね、まあ、YouTube の方も再生していただけるとね、嬉しいかなと思うので、まあ、YouTube で、 童貞ネットとググってじゃないね、童貞ネットと検索していただければ出てきますのでね。したらなんかあるでしょ、グッドボタンみたいなさ、いいねボタンみたいな、それを押して評価ね、高評価つけてもらいつつ、あとチャンネル登録していただけると、これがもうチャンネル登録者数が100万人とかいった日には俺も CM デビューですよね。ヒカキンね、パルナイトね、もう並んでね、 YouTuber なりますから。まあ道のりは遠いんですけども、まあそんな感じでね、まあ無事ね、全て解消されましたからね。まあ今後ね、ちょっといろいろと こういうねちょっと事象があった場合ね、サーバーがどうのとかねあった場合、また困っちゃうのでね、ちょっと気をつけて、まあ俺の知識もさ、このホームページ作った時から止まってるからさ、だからやっぱしね、こうやって年々ね、新しい情報が入ってきちゃうからさ、それちゃんとね、吸収して勉強しないとね、まあ、こういうトラブルの時ね、どうにもならなくて大変だなっていうのあったからね、日々勉強ね、そういうの必要だななんて思ったりとかしてさ。で、一応伝説の勇者さんね、本当に感謝でさ、これ俺もさ、まあなんつうのかな、例えばさ、俺もちょっとホームページこうやってね、軽くは作れるよ、難しくは作れないけどさ、でさ、そういう時にさ、例えばあんまりねホームページとか作れないそんな友人がさ、ちょっとホームページ作ってよとかって言われる時ってあるじゃない。みんなもなんか仕事とかしてたらさ、そっち仕事でやってるんでしょってな、ちょっとさ、趣味程度でいいから簡単にちょっとやってみてよとかさ、そういう話される時あるじゃない。でさ、その素人からするとさ、これってさ、いやいやね、本来これ10万ぐらい普通に仕事で受けたらかかるやつなんだけど、それ無料ってみたいな、しかも無料でやった後のサポートとかね、そういうのもこっちでまた聞かれるんだろうみたいな、勘弁してくれよって思うじゃない。そういうのはさ、俺もそういうことを経験したことあるからさ、分かってはいるわけね。だからさ、こうやってさ、サーバーとか直してもらったりとかさ、いろいろしてさ、本当本来さ、結構ね、お金かかる話じゃない？やってもらったらね、業者さんにね、そこをさ、そのやってもらって、でなんかね、お礼もちょっとさせてください的なこと言ってもさ、いいですよとね、そういう風に言ってくれるわけよね。本来ね、何万何十万する話よっていうところでさ、そんな風にさやってもらって本当ね、ありがたいなってところで、で前のね、ポケット天がプレゼント、これ伝説の勇者さんも応募していただいてますから、ちょっと気持ちね、何かおまけじゃないですけども、気持ち程度ね、本当にね、ちょっとお送りさせていただきたいと思いますん で今週ね、ちょっとバタバタしちゃってて、まだそのポケット天がプレゼント発送ができてないからね、ちょこれ今週ね、順次発送させていただきたいと思いますんでね。まあそんなね、感じの今週ということで、本当にポッドキャスト配信できないね、そんな危機ね、ちょっとありましたから、ちょっとストレスでね、本当になんか今まで以上に激そうな感じになってましたけどもね、まあ無事ね、治ったということで良かったですという話。じゃあね、でまあこれはね、前置きですよね、すべてがね、今週ちょっと謝罪からね、でどういうことがありましたって話だったんだけども、こんな話は全然面白くないですから、ちゃんとね、今週面白い話したいなと思ってたんだけども、ね、もう本当に無職になって仕事を辞めて、女性とさ接する機会がまあゼロじゃないですか。まあもともと仕事していてもゼロじゃないんだけどもさ、一応職場の人とかね、女性の人いたからさ、ほんまあ100ね、もうモテる男が100だとしたら、まあ俺は1とか2ぐらいはね、女性との関わりはあったわけなんだけども、でもうこれ自体もなくなってゼロになってしまったということ でどうしたらいいのかというので、俺ちょっと1個答えが出たんだけども、もうその女性の休日の行動っていうのを追っていけばなんとかなるんじゃねえかと。同じ行動すればさ、基本的にその女と同じ場所にいるわけだから、ちょっとはそういうで交流ができるかもしれないと思ってさ、で本屋さん行きましてね、本買ってきたんですけども、自分時間を楽しむ食旅カルチャー全国お一人ガイドっていうね、そういう、私だけのひとときをご褒美にお一人上手委員会公認みたいなね、まあ、よくわかんない本買ってきて、 これ何なのっていうと、なんか女性のためのね、なんかそのお一人様って、まあ、一人で行動するやつね、一人をね、その楽しむためのそういう、まあ、ガイドっていうのが売っててさ、で、なんかモデルの誰々さんとかね、女優の誰々さんの休日こんな過ごし方してますよとかね、でお一人様はこういうところ行くとね楽しいですよみたいな、そういうのがまとまってる本だったの。いいじゃんって、これね、まんま俺も同じ行動すればいいじゃんみたいな思ってさ、で買ってきたんだけども、まあちょっと参考程度にね、読ませていただきますよね。読むとちょっと著作権的な問題もあるからさ、あれなんだけど、本当に見出し程度なんですけども、とあるね、こちらモデルさんですかね、なんですけども、仕事終わりからのね、そういうどこに行きますみたいなあったから、まあ俺もね夕方からじゃないとなかなか動けなかったりするから、じゃあそれも参考にしようかなと思って、まず18時、気になっていた本を見ながらカウンターでワインを一杯っていうね、なんかワインを飲みながら本が読めるみたいなお店がねあるみたいね、古本屋さんなんだけども、まあちょっとおしゃれなところよね、渋谷にあるんだって。でまずはこれ18時ね、じゃあ俺もね、気になってた本ね、気になってた本がもうその女性を追う本だからね、それを見ながらワインで一杯ね、すればもしかしたらね、隣の席でね、そういうなんかモデルさんがいるかもしれないから、で乾杯して何読んでんですかって、いやちょっと女性の行動を追ってこうと思ってですね、キモみたいななるかと思うんだけども、でここで、一杯楽しんだ後、この女優さんはね、ミニシアターで、雰囲気の良いミニシアターでくつろぎながら映画鑑賞ねえ、臭いですね本当にね。それでね、これ19時5分、ね、だからさっきのワイン飲んで1時間ぐらいだね、飲んで軽くほろ酔いになってからね、ミニシアターで映画なんて見ちゃってさ、なんだこいつみたいなね、すいませんね、もう絶対分かり合えないみたいな。でミニシアターで映画見終わったら、次は20時30分、こちらね、立ち飲み屋さんだね、このなんで小劇場ミニシアターの近くの立ち飲み屋でお一人様限定メニューを食べるとね、こいつ飲んで食ってばっかだなみたいなね、すいません、なのに細いんだよ、ね、素敵なねモデルさんなんですけども、でそれで立ち飲みね、こんななんか私立ち飲みとかも行っちゃうんですみたいなね、これねその表現方法ね、立ち飲み屋にも行っちゃうんですっていうね、私みたいなね、そんな感じで、これ20時30分から飲んで、したら次、21時15分45分後だね、カウンター席に座ってゆっくりご飯とお酒を楽しむって、違う居酒屋に行っちゃってっからね、こいつ飲んでばっかだなと思って、まず最初に18時の時点でワイン飲んで、でその20時半で立ち飲み行って、21時15分に今度普通にカウンター席のね、そんな居酒屋さんに行っちゃってるからね、まあこれも全部一人なんですけどもっていうね、もうさすごいよね、こんなに飲むんだと思ってね。で、21時15分から飲み始めての、22時20分にお花屋さんに行って、お部屋に飾る花を買って足取り軽やかに帰宅という、こういうこと、モテないみんな分かったかな、これを真似していけば、まあもしね、その同じ風に行動してる女のね人がいたとした時にね、まあいつもの行動よりは接点が生まれる可能性が高くなりますよと。でこの人なんか結構ワイン好きなんだね、ワイン好きの女性ねっていうのもいいのかもしれないですね。カフェインいっぱい取ってるから、カフェインじゃね、ポリフェノールいっぱい取ってるからさ、健康にもいいんじゃないですかというね感じで、どうですかこんな女性はね、えもうご遠慮願いたいね仲良くなれる気がしないってね。でもこれはもうちょっと一部ですからね、これはもうその夕方からのバージョンね、ちょっと俺は合わないかななんて思うんですけども、でも次大丈夫、次は某有名女優さんね、これはもう休みの日ね、一日丸々一日オフが取れたからとね、ちょっと一人お一人様楽しんじゃおうかなっつってね、で朝は11時からどこに行ったんですか、これはね神奈川県ね、神奈川はねいいとこいっぱいありますからね、 神奈川県のところでね、これどこ行ったんだ、よくわかんねえな、老舗レストランのね、ところで、まあ、1階はカジュアルメニュー、ね、2階は本格的なコース料理が楽しめますというところでね、そこで、なんだこれ、西洋料理を食すということなんですかね。で、よくわかんない。これ何なのこれ。これただ見かけてるだけなのかな。まあ、ちょっと多分ね、そのね、西洋料理、食ってんなこれな。まず食うんだな。うん。それで、その後に、よくわかんねえな、こいつな、食ってばっかなんか、女は食ってばっかなんかな。よくわかりませんけどもね。次、11時半に、食べたかったパンケーキで、ブランチタイムを満喫。ね。なんか、ね、パンケーキのお店とかも結構増えてますからね。そういうのも、まあ、食べたい年頃でしょうよ。だって、俺だって食べたいんだもん。俺も今週暇で、またパンケーキ焼いちゃったからね。ね、もう、どんどんうまくなっていくわ。パンケーキもね、ちょっとね、生地をね、ちょっと、薄めっていうのかな。ちょっと緩くね、作った方が、まあ、パンケーキなんかうまくできるかな、みたいな。そんな感じも、今週はね、ちょっと気づきがありましたけども。で、パンケーキね、食べて。で、その後、12時45分、公園ね、山下公園行って、海を眺めながら、物思いにふけるということですよ。ね、こんな寒空の中で一人で海見て、大丈夫かと。ね、ちょっと、お姉さん大丈夫ですかと。ね、ちょっと早まらないでくださいって。声をかけるともしかしたら出会いがあるのかないのか通報されるのかとね感じで、でその後13時35分、懐かしのおもちゃの博物館では看板犬のロビーがお出迎えっつってね、なんかそのブリキのおもちゃ博物館ってのあるのかな、でここにちょっと行ってみましたと。私ちょっと童心を忘れないね、そのそんな女性なんですって素敵でしょってね、アピってるんでしょ、ね、うざみたいなね。で、15時5分、これがね、所狭しと並ぶ可愛いアイテム、友達へのお土産も買っていこうってね、そういうね、ところで、なんか、ラッピング関係のね、なんか用品とか売ってるらしいんですよ。だからそういう小物ね。まあ、こういう女の子の友達っていうのは、やっぱし同じようなね、感じだと思うから、そういうのもね、おしゃれなのがやっぱり好きなんでしょうね。なんで、そうちょっと、大きいものを買ってっちゃったりとかすると、またね、その、お互いに気使っちゃうから、お礼ね、し合ったりとかしちゃってめんどくさくなっちゃうから、そんなね、高いものじゃなくて、ちょっとこじゃれたね、もので、でこの間行ってきたんだって、ね、よかったらどうぞってね、お渡しするんでしょうねっていうね、感じで、そんなのをね、買ってと。その後は、16時50分、読書をしつつ、お腹が空いたら絶品オムライスをペロリっていうね。食ってばっか。ね。まあ、しょうがないと思うんだ、俺。俺も、最近ね、暇で毎日出歩いたりとかね。まあ、本当は家にいたいんだけども、出歩かないとまずいかなと思って出歩いてますけども。何するのっていうと、食べるしかないんだよね。まあ本当はね、無職だから、そういう食費とかも、ね、抑えないといけないから自炊するべきなんだけど、ただ、そうするとさ、ほんとスーパー行くしかないじゃん。スーパー行って、あと家の中にいますでさ、一日終わっちゃうから、仕方ないよね。どっか外でちょっと美味しいものを食べるっていうことをしないと、なんかその出歩くってことをしなくなっちゃうから、そういう風に考えると、やっぱりね、その、モデルの人も女優の人も、まあ今までやることはね、ある程度やってきたと思うの。人生の中でね、生きてるうちにやんなくちゃいけないことって。その仕事はね、すごい頑張って成功したいとかね、これからもね、活躍したいなとかって思っていらっしゃると思うんで、仕事は本当にね、ずっと変わらずやっていくと思うんだけども、仕事以外のプライベート、結構もうやりきっちゃってるんだろうなって思うのよね。そうすると、まあ時間もあんまりないし、できることっていうのも限られちゃうと。そうすると、やっぱりそういう雑誌とかで見た、あ、このお店新しくできたんだとか、ね、なんか、あ、美味しいもの食べたいわとか、そんなのになっちゃうんだよねっていうね。ところで、もう、朝から晩まで食ってばっか。ね、仕方ないなと思って。俺も今日することなくてね、池袋。どうしよう。ね、もうずっとぐるぐる道を歩いてましたけどもね。まあ、カレー食べようって、ゴーゴーカレー食べようみたいな、ね。そんなんでさ、 まあなんか食べたいものをね、あったら食べると。もうそれぐらいしかすることがねえんだという感じなんでね。でも、まあこういうね、女性たちはさ、ちょっと食べたいなと思っても、おしゃれなね、パンケーキとか、ね、オムライスとかさ。で、あとちょっと一人で飲みに行ったりとか、ありますけど。俺はゴーゴーカレーだからね。もうさっきからもゲップするとゴーゴーカレーの味しちゃってるからね。だからこの違い。ね、この子たちゴーゴーカレー行かないもん。ね、じゃあゴーゴーカレーがいいとか悪いとかじゃないよ。俺はゴーゴーカレーね、別にね、たまに食べたいなと思うから行くけどさ。ただ、やっぱりこうやって、もう少し、その女性が行くお店に、だったらご飯食べ行きましょうよと。ねえ、そういうことです。スタ丼じゃないんですよ。ゴーゴーカレーじゃないんですよっていうね、ことなので、おしゃれなね、カフェに行ったりとか、オムライス食べたりとか、ね。あとは、そうだね、そういうカウンターの席座って、ね、おつまみ食べながらワイン飲んだりとか、古本屋さんに入ってね、で、そこでなんか、お酒飲みながら古本読んだりとか、ね、勝手にやってろやって思うかもしれないけども、そういう風に俺たちはしていかないと、ダメなんですよっていうことよ。あとはさ、まあ、どこを追ってけばいいのかなっていうと、そんなないね。だってミニシアターとか、ね、映画館に行ってもなかなかね、話したりとかしないじゃない。で、だって俺たちが見たい映画ってミニシアターとかでやってないじゃない。アニメの映画なんだから。ね、もう無理でしょ。だから、まあ基本的にご飯のところだよね。で、まあ公園ね、さっき公園にブラッと行ったみたいなありましたけども。公園はね、俺たちベンチとか座ってるとさ、ね、子供連れの お母さんとか来るとね、ね、ダメですよ、見ちゃダメですよってね、言われちゃうからさ、そういうね、ちょっと不老者的な話になっちゃいますから、公園もね、危ないと。あと、まあ、ブリキのおもちゃ博物館。俺たちはね、大人のおもちゃ博物館の方行っちゃいますからね、そこでちょっと、こんな素敵な女優とね、知り合ってしまったらね、それはちょっと夜は大変なことになってしまいますから、まあ、難しいでしょうと。ね、来るわけがないし。なので、基本的には、ご飯だね。ご飯とやっぱし、飲みだと思うね。これを、いかにおしゃれで女性が好きそうなところに行くかというところだけど、そういうところはさ、やっぱり女性が多いんだよね、お客さんが。そうすると、俺みたいなやつが一人で入っていくと、ね、ざわざわって、ね、入ってきた瞬間に、ね、店全体がざわざわざわざわって、するっていうね、可能性もありますからね。なんかだから、そのね、うまいボーダーラインよね、俺が入っても大丈夫そうな、おしゃれで女性がちょっとね、入りやすそうなお店で、まあ、ランチしたりとか、晩ご飯食べたりとか、するっていうのがね、いいんじゃないかなと。で、お一人様で来ていた時に、もしきっかけがあればちょっと話すね、っていう可能性もあるっていうの、店の方がいいんだろうね。まあ、そんなことあってもね、一人で行ったらさ、入った瞬間からスマホを乱すっていうね、2ちゃんのまとめサイトと、あとパワープロと、パズドラと、ってね。で、全部やんなくちゃいけないからさ。ただ、もしかしたらでもね、やってると、あれパワープロやってるんですかって。なるかもしんないじゃん。フレンド登録しませんかってなるかもしんないから、これがゴーゴーカレーでカレー食ってる時には、100% そんな話にならないからさ。そういうね、期待も込めて、もし、いつも通りのね、感じで、過ごしたとしてもね、やっぱりその、きっかけっていうのがね、できやすい方にいた方が、何があるかわかんないからね。たまたま俺がね、それ、2ちゃんのまとめ見てた時にさ、ね、あれ、そのまとめ、何々ですよね、とかね、いうことをね、言ってくれるかもしんないじゃん。ね、今日の新しいまとめじゃないですか、みたいな。そういうのあるかもしんないから。なのでね、まあこれはゴーゴーカレーだとね、しょうがないよ。メジャーカレーをみんなでバクついてるだけだからね。そんなのはちょっと無理なので、という感じで、ぜひね、参考までに、皆さんもね、その女性と知り合いたいなってあったらね、まあこんなのちょっとね、やってみてはいかがかなと。そんな感じでございますね。
OK ネット、アット、ネトラジ。
それではね、ちょっと久しぶりにコーナーをやっていきたいと思います。コーナー、女性解体新書。 こちらやっていきたいと思います。で、あの女性解体新書、まあ一応ねコーナーとしては新しくなったんでしたっけ、新訳で女性解体新書ね、そんな名前でしたけども、まあ女性っていうのはさっきもね私今日女性の話いっぱいしてますけども、本当になんかおしゃれで可愛くてね、で素敵なね人が多いなというねことは分かってますよ。女性っていうのは素晴らしいと。だけどもそんな女性の中でもなんかこういう点はちょっとね直してもらった方がいいんじゃないのと、俺たちはもうちょっとこういう風なね女性の方が好きかなとあると思うんだよね。だそういう女性のなんていうのかな、素敵じゃないところっていうかクソみたいなゴミみたいなね、そういうねところをまあネチネチと指摘していこうじゃないかと、そんなコーナーなんですけどね。なのでここまでね聞いてくれた女性の方ね、ここからはもう聞かなくていいかなと思いますから、もう聞いたところでね俺たちがもう本当に悪いことしか言わないんだから、ただねそこでもいや我慢して聞きますと、ね、男性がどういう風にね思ってるのか、私はどういう風にしていったらよりいいね女性になれるのかと、そんな意識高い系の女性がねいたらね、まあちょっと頑張って聞いていただけたらと思うんですけども、で、今週のね女性解体新書のこんな女性は嫌だなって話なんだけど、あのね必要以上に物音を立てる女、これなんだよね。いないこういう人っていうことなんだけど、まあ言ったらだからガサツな女性なんだろうけど、そのガサツな女性ってどういうことっていうとさ、まあいっぱいあるからさ、その中でもまあこういう女性って多いと思うんだよね。そのさなんだろうね、男でさ、そのやっぱ男と女の比較になってしまうとは思うんだけど、男でそんなになんか物音を立てるってやつそんないないんだよね。なんか例えばなんだろうな、歩く時もバタバタバタバタって歩いたりとか走ったりとかって男ってしないじゃない。だけどさ女の人って結構いるよねと思って、なんかバタバタ、まあもちろん履いているね靴とかさそういうのにもよるんかもしんないけど、いや明らかにこれは同じ俺たちと同じねあの靴を履いていたとしてもこれバタバタ歩くよなっていう感じので、やっぱりそういう靴履いてるんであればそれなりの配慮をしてさ音立たないようにするじゃない。でもうるせえなーみたいな、階段降りる時もバタバタバタバタつってとか、あとはなんだろうな、その机の引き出しとかさ、ロッカーの引き出しとかさ、そういうの閉めるときとか開けるときとか、うるせえやつとか、何かとそういうその物音を立てるんだよね。なんか本当になんかそういうガサツなのか何なのかわかんないけど、男でそんなやついないよねと思って。ねえ、そのなんかロッカーとかもさ、バーンってなんか大きい音でね閉めたりとか、引き出しとかもガチャガチャガチャって開けたりとか、いや普通にもう少し静かにできるでしょうというのがあるんだけど、どうですかねと、そういうのがねちょっとね本当思い当たるところあるんじゃないかなと。まあ高校生とかその学生さんとかだとそんなに女性のそういう部分気にならないかなと思うけど、社会人とかだとこれね、なんかそう例えばそういう事務の事務員さんとかさっていうのでもなんかそんなの多くないですかね。まあもちろん普通のオフィスでもね、あの OL さんとかでも多くないですかってのがあるんだよね。もう全てが全てじゃないですよ。ただ比率的に男性にはほぼないけども女性はちょこちょこといるよねと思って、で別にそれをやってるからって気にねしてるわけでもないし、でもただこういう人って外だと、外っていうかその会社とかじゃなくて、例えばさっき言ったようなね、そのおしゃれなね、なんか食べるところとかね、飲食店とかだとそんなに大きい音はさせずに、まあちょっともしかしたらマナーがいい方かもしれないよね。だけどそういう自分の自宅とかオフィスとかではもうバタバタのガチャガチャっていう感じあると思うんだよな。多分そのあんまりね、そのサンプルが皆さん少ないかもしれないけども、彼女と付き合ったことがありますよとかね、彼女いたことありますよとかっていう人、うわなんかガサツだなーって思うような女性の行動って、その彼女の行動ってなかったってところなんだよね。 俺前にね彼女昔いたことありますけども、ね、もうちょこちょこそういう話してね、本当これこのラジオをねその彼女が聞いていたら本当申し訳ないっていつも思いながら話してるんですけどもね、まあ、しょうがないでしょうとね思ったことはありましたからね、まあ、小さなことですよね、小さなことだけどもそうやって年月が経つとさやっぱりどんどん大きくなってしまうというのもありますからね。でそこでやっぱし思うのはやっぱしガサツなところはあるよね。その地べたにメガネ置いたりとかさね、それはまあ別にねバタバタじゃないけどもさ、でもやっぱしガチャガチャなんだよなーって思うんだよな。多分料理とかしてても食器とかはガチャガチャしないけども、そういう調理器具とかねガチャガチャだったりとかなんかね、ただそれでもねあんまり気にしないというかあったりとかね、なんかするなっていう、なんか無頓着というかそういう女性結構いませんかっていうねところで直してほしいな。やっぱり自分家だからね、そんな気使って、ね、リラックスできないじゃないみたいな言うかもしれないけど、いやいやと、最低限ってありますからっていうね。なのでそれリラックスもクソもそれはもう例えばねご飯食べるときにくちゃくちゃする人いるでしょね、くちゃくちゃするんじゃねえというふうにその女性たちも思うと思うんだよね、くちゃらーが隣にいれば。でもくちゃらーから言わせればいや別にくちゃくちゃしちゃっていいだろうと、ね、なんで俺なんか好きなもん食べてるときにそんな気使ってくちゃくちゃをね我慢しなくちゃいけねえんだよ、好きに食わせろくちゃくちゃみたいないうふうに言ってくるわけじゃない。そうしたらねそれと一緒よ、こっちからしたら、ね、もうくちゃくちゃもうバタバタのねもう人も一緒よ。そんななんかねプライベートだったりとか、ね、そんなところでも気使って物音立てないようにしたりとかすごいストレスかかっちゃうみたいな、もう早く私パンケーキとオムライス食べたいわってなっちゃうじゃない。だけど旗から見るとねもうバタバタのガチャガチャは本当にもうくちゃくちゃと一緒だからっていうね、君たちがストレスをためようがためないがもう関係なく一般的な人にとってはすごくうるさくて、もうこっちストレス溜まるやつだからと、くちゃらの隣でご飯食べると一緒だからっていうね、その辺分かってほしいなっていうことだから。ただねこのバタバタのガチャガチャはやってる本人分かってないんだよね多分。だからねそこが難しい、周りの人も指摘しないしで自らも自覚してないから治んないんだよね多分これって。なのでまあ自分でねもしその向上心のある意識高い系の女性だったらねちょっと自分の行動を見直してもらうと、あれちょっと私物音結構大きいのかしらね、別にこそーってやって音立てないように音立てないようにっていう風にする必要はないよ。ただその人一倍さその物音を立てる必要ないから、あれちょっと他の人よりも大きい音立てちゃってるかなみたいなのがもしかしたらね意識すると出てくるかもしれないから、その時は直してもらうと、でそれ直してでそれが普通にね通常通りの行動になればもうストレスもかからないし、で周りの人にもストレスならないし、でそういうねその必要以上に物音立てない女性ってのは素敵に見えるからね、あおしとやかなのかななんて思われるかもしれないから、さらに女子力もアップしてね、素敵な男性とも出会えてありますから。だからねぜひちょっとそういう物音ねちょっと意識して行動してほしいなーって思うんですけどね。皆さんもねそういう女性のねなんか物音とかね、まあ今回そういうケースでしたけども、まあこういうのもね嫌だなとかね、ああいうの直してほしいなとかそんなあったらね、ぜひ女性解体新章のコーナー宛てにねお便りいただければと思いますんでね、この辺お便りお待ちしております。
童貞ネットアットネトラジ。
それではね、お時間ほど届きましたからねお別れのコーナーしていきたいと思います。お別れのコーナーは今日ね読めなかったお便りとかね、あと今日喋れなかったまあお話とかをねつらつらとしていきたいと思うんですけども、お別れのコーナー長くてもいいっすかね。今日全然今週あったねことね喋れてないんですけど、本来であればよ まあ、このお別れのコーナーでお便りをね、3、4通読んで、で、ちょうど1時間収まるんですけどね。ただ、これで収めてもいいんですけども、まあ、話すこともいっぱいあるからね。ちょっとお話ししつつ、ね、お便りも読んでいきたいと思いますんでね。2時間ね、こっからあと1時間覚悟していただきたいなというところ。まあ、ここからが本番ですからね、このラジオね。だって、全然話そうと思ってたこと10個ぐらいある中で、2つしか喋ってないからね。あと8個あるぞっていうね、ところなんだけど。で、今週、その、ボルダリング行ったっていうね、話がちょっとありますんで、まあ、簡単にちょっとボルダリングの話をしたいなと思ってるんだけど、前にね、その婚活でボルダリング婚行ってさ、で、その時にやっぱしね、ボルダリング面白いなーって思ったのよ。なので、今回特に出会いとかはないけども、ちょっと行きたいなと思ってたところでね、前の職場の人たちとちょっと行く話がちょっと進んで、で、今回ね、埼玉県は春日部の方にありますね、ボルダリングジムの方に行ってきたんですけども、いやー、ボルダリング、ねえ、あれからね、俺がボルダリングやったのが12月の23日。だから、ちょうど1ヶ月ぐらい経ってね。で、あの時、すごくね、腕パンパンになっちゃって、握力なくなっちゃって、もう、そんなんだったから、次ボルダリングする時のために、握力とかね、その辺も全部鍛えておこうと思って、少しやってたんだよね。鍛えようと思って、筋トレとか。だけど、結局腕パンパン。だから、これはね、ボルダリングに関しては、多分、ボルダリングじゃないと、なかなかそこの筋肉つかない気がするから、まあ、通う感じ、週1回とかで通う感じで1ヶ月ぐらいやると、まあ、筋肉痛とかもなくなるのかなと思うんだけどなって思ってさ。で、そのボルダリングちょっと行ってさ。で、今回、初心者講習みたいなのがあって、金額がお一人3620円。で、これで、初心者の講習、まあ、こういう風に登るといいですよとか、ね、こんな風にやったらね、上手にできますよとか、あとは、まあ、レンタル品、まあ、レンタルシューズとかに関しても全部含まれていて、あとメンバーズ登録とかね、会員登録とかも全部含まれて3620円ということで、まあ、俺は結構これ調べた限りだと安かったからかなりね安くてリーズナブルだなっていうところで。で、今回春日部店のね、そのジムに行ったんだけども、ここのね、ジムはね、高田の馬場とか、あとは埼玉だと浦和の方にもあるっていうことで、他のね、そういう店舗でも使える会員証を発行してくれるからっていうことでね。まあそんなんで私、まあ家からね、高田の馬場も近いですから、もう電車で2駅。で、チャリでも行けちゃうってね、ところですからね。まあ、そんなんでこっちで通ってもいいし、ね、職場の人たちと行くんであれば、まあ、春日部でも、浦和でもね、いいかななんて思ってるんですけど。で、そんなんで、始まりが15時から始まりで、で、最初、初心者講習1時間ぐらいかな、教えてもらってさ。で、前にやっぱしね、やった時、婚活でやった時はさ、ほんと何も知らない状況でやってたから、で、ここでやっぱしね、初心者講習で聞いたことっていうのは、あ、こういう風に登るといいんだとかね、こんな風にやるとね、スムーズに行くんだとか、そういうやっぱ知らないことが結構あったりとかして、で基本的に、まあ、一番ね、その目から鱗じゃないけども、思ったのは、その壁ね、登っていくのにその突起があるから突起経由してさ、全部登っていくんだけども、足ってさ、基本的にその突起の上に乗せてる状況なんだけど、登るにあたって、俺いつもやっぱり突起に足乗せなきゃ、突起に足乗せなきゃっていう風に思って登ってたんだけども、もう、ただ、まあ、片足はね、もちろんね、突起に乗ってないといけ、体重ね、支えられないから大変だと思うんだけど、その、一つの足が、まあその突起に乗っていれば、もう一つの足に関しては、突起の上に乗せなくても、別にまあいいっちゃよくて。で、そういう時、そのじゃあ乗ってない足はどうするのっていうと、壁につけるんだよね。で、そういうなんでテクニックっていうのかな。そうすると、ちょっとスムーズに登れたりとかしたりとか、あとは、一気に上の方、やっぱしね、上に登っていくって競技だから、なるべく上に行くようにと、ね、しちゃうと思うんだけどね。なるべくその、例えば、なんだろうな、 足元にね、その突起があってさ、なんか2段3段飛ばしてね、なるべく足を開いて上に登っていこうとかしちゃったりするんだけど、そうすると無駄な力とか無駄な体力とか無駄な筋力とか使っちゃうから、なるべく刻んで登っていくということがあったりとか、まあそういうのをね、いろいろ教えてもらって、あの初心者講習ってあった方がいいですねって思ったので、ちょっとね、高いっちゃ高いと思う。その3620円、ね、今回すごいこれ安いところだけど、多分普通の店だと4500円ぐらいしちゃうと思うんだよね。まあレンタルの靴と、あとメンバー登録もあるから、まあそれだけでも2000円ぐらいすると思うから、まあそれでも実際ね、2500円ぐらいのあの実費がかかっている部分がありますから、そうすると高いかななんて思うかもしれないけど、最初にそれをやっとくと本当にいいなと思うから、あのぜひボルダリングやってみようかなっていう人はね、初心者講習受けた方がねいいかなというところで、で実際まあそれで終わってね、1時間ぐらい講習受けて、その後はまあフリーで登ってくださいねって話だったんだけど、結局ね、なんかまあそれももう終わりまでね、好きにやってね、使っていいですよという風なコースだったから、なんだかんだで終わったのが21時、15時から21時までほぼ登ってるっていうね。まあ、行った人数が、前の職場の人4人と俺だったから、全部で5人でね登ってたから、まあ休みながらね、その一人登ってる時にはまあみんな休んだりとかしながらね、まあやってたから、そんなにねずっとってわけではないけども、まあ途中でね別れたりとかして登ったりとかするから、まあ結構ね6時間ね登りっぱなしだったなってところで、そりゃみんなもう体中ねバキバキになってさ、これは辛いねとね。でみんな翌日まあ仕事あるんだってさね、翌日仕事あってさ、もう仕事行きたくねえとね、そのぐらいやっぱ筋肉痛になっちゃったっぽくてね、帰りも車の運転危ねえみたいなね、そんな感じになってましたから、みんなもちょっとボルダリング行くときは、まあできれば次の日休みの方がいいと思うわ。握力が本当になくなっちゃうと思うから、その手の力使うような仕事してる人は、ちょっとね、ボルダリングは次の日絶対休みにしないとね、厳しいね、本当になんていうの、仕事に支障が出ちゃうなと思いますから、その、ね、そんなね、やわな鍛え方してねえよと、俺は全然ね、そのボルダリングした日の次の日も握力とか大丈夫だよって思ってる人いるかもしれないけど、やっぱ使う筋肉がちょっと違うから、パンパンになると思うんだよね。なので、まあ、回復まで1日2日はかかるかと思うので、まあ、その辺ね、ちょっと気をつけていっていただけたらと思うんでね。結構本当に最近ボルダリングジムが増えてきてさ、調べるとね、今こうやって池袋にももちろんね、ありますし、ね、今回の行ったところの系列店、高田馬場にあったりとか、で、新宿ね、前行った婚活のところは新宿だし、もういっぱいあるし、埼玉にいっぱいあるし、もうね、うちの実家、ね、埼玉の奥地の方ですけども、埼玉の実家の方にも、ボルダリングジムがね、できててさ、まあ、田舎の方はいいよね、土地が安いからさ、すんごいでっかいジム作れんだよね。なので、ラウンド1のスポッチャとかさ、そういうのもね、なんか地元の方にできてましたけども、だから、スポッチャがあったりとか、ボルダリングジムがあったりとかさ、結構、ね、地元の方は楽しめる施設が増えてきてていいな、みたいな、あったりとかするんですけどね。もし俺が実家帰ることがあったらね、ボルダリングジム、いいかもしれないね。やっぱり、で、ボルダリングジムはね、やっぱ一人で来てる人、結構いたから、で、なんかね、近くでね、やってた子がね、中学生の女の子が一人でね、ボルダリングやってて。で、俺たちおじさんがね、全く登れないそのコースみたいなのあるんだけどさ、それをお手本でやってくれたりとかしてさ。まあ、もちろん俺がね、ちょっとやってみせてとか言ったわけじゃないですよ。俺が言ったらもう犯罪ですから。ただやっぱし、こういうね、5人ぐらいでね、男5人ぐらいで行ったらさ、中にはね、一人ぐらいはすごいコミュニケーション能力の高いやつがいるからさ、で、そいつがね、なんか知んないけど、俺たちがね、普通に登ってる最中に、その子とね、なんか仲良くなったのか、お話ししたのかわかんないけどさ、いろいろ聞き出したらしくてさ、で、中学生だよ、っていう話でね、で、 まあ、いろいろ登ってくれて、こういう風に登るんだ、ということで、無言で登ってましたけどね。シャイなのかわかりませんけどね。で、ああ、こんな風に登れるんだ。で、おじさんたちは登れない、みたいな、なってましたけどね。やっぱりちょっと、通わないと、まずは筋肉痛にならない体をまず手に入れる。そっからだよね、と思ってね。握力なくなっちゃった時点で、登れるもんも登れなくなっちゃうから、まあその握力がなくならないようにね、したいなーっていう感じなんで、ぜひ、ボルダリングでオフ会しようか。ね。俺も、やっぱりね、積極的に人に会っていかないといけないなってのがあるので、今年のね、抱負で、ちょっと積極的に人とね、関わっていくっていうのありますから、ちょっとオフ会、ボルダリングオフ、ね、ちょっと企画したいなと思ってますから、なんで、それまでに皆さん、一回初心者講習、ね、どこかで受けてもらうか、もしくは、そうだね、オフ会の時にやって、で、俺がね、みんなに教える。いや、無理だな。そこまではできないと思うんだけどね。ただやっぱその、登れる人、登れない人の差ってのは結構激しいから、一回やっぱ初心者講習行ってもらっといた方が、いいかなと思う。自分がどのぐらい登れるとか登れないとかね。で、それによって、本当に多分向いてない人っているんだよね。だから、そうすると、これ、オフ会参加しても面白くないわってなっちゃう可能性もあるから、まあ、できたらね、ちょっと一回、登ったことあるよ、みたいなね、人で、行けたらいいかなと、ね、思いますんでね。まあ、俺も登れるのって言うと、まあ、ほぼ登れなかったけどもね。なんか、8級ぐらいからあったのかな ?8 級、6級。じゃあ、8級、7級、6級、5級とか言って。6級とかだったら、登れるんだけど、6級から5級に、ね、そのクラスチェンジすると、一気に難しくなんだよね。だから5級はいくつかしかね、登れなかったんだけど、まあ、そんなね、感じだったので、ぜひちょっとボルダリングね、もしよかったらね、やっていただけたら、なんかいいんじゃないかな。普通にね、なんかスポーツジムとか行って、ランニングマシンとか走ってるんだったら、もっと実践でね、楽しく筋トレできるからね、面白いかなと思います。じゃあちょっとね、お便りもいくつかいただいてるからね、読んでいこうかなと思いますよ。ラジオネーム89番さん。ボルダリングって何?ってね、お便りいただきました。ありがとうございます。ボルダリングとは、ね、説明しようかね。まあ別にだからさっきも言ったんですけども、壁にね、突起がついていて、それを登っていくっていう、ロッククライミングみたいなやつよね。それ、ね。で、そういうのが、今巷ではね、結構流行ってるみたいで。もしかしたら、ね、女性も、お一人様のね、コースでさ、今回だって、紹介したお一人様の女性たちはさ、なんかね、街をブラブラして、で、食べて飲んで、そんな生活だったけども、でもやっぱし運動不足とかね、気になっちゃったりすると、やっぱし夜はジムに行きましたとかね、そういうのあるかもしんないから、そこで、最近私、ボルダリングにハマってるんです、みたいなね、あるかもしんないけど、ただね、やっぱりその、女優さんとか、モデルさんとかは、筋肉ガシガシついちゃうと、それはそれでね、問題があるかもしれないから、ちょっと、どんだけやるのって話だけど、結構最近アスリート系のね、なんかそのタレントさんの、ね、女性のタレントさんとかいたりするから、ま、で、女の人が鍛えてるのってあんまり好きじゃないなっていう人もいるかもしれないけど、俺はね、腹筋割れてるタイプの女性の方が好きですから。だから、ボルダリング行くべきだな。通う。ボルダリング行こう。暇だし、ね。ほんと筋肉痛治ったらまたボルダリングじゃ今度一人でね、行ってみたいと思いますから。で、できないのはね、そんなにやらないで、できるのを何度も何度もこなして、で、体のね、筋肉の方だけをちょっとね、鍛えてということで、やっていこうかななんてね、思っておりますよ。じゃあ、あとね、お便りいただいてます。ラジオネームが、うどんこまるさん。こんばんは。ニートだと週17回ぐらいのペースでオナニーしているんですかってね、お便りいただきました。ありがとうございます。さすがに、そんなできないね。週7、じゃあごめん、週7も無理なんだ。週6だな。だいたい週6やってます。まあ基本的にね、毎日して、で、このラジオのね、前の日はオナニーしないっていう、そういうスタイルだから。そうするとどうしてもね、週6回が限界になっちゃうんですけども、ただすいません。 昨日ね、ラジオの前の日なのに、ちょっとオナニーしちゃいました。すいません。っていうね。ところで、じゃあ週7じゃねえかっていうね、話なんだけど。まあ、1日1回よね。1日2回はしない。やっぱり、まあ、することないからね。何しようってなった時に、オナニーしようっていうのももちろん出てくるんだけどさ。まあ、そういう時は昼間に1回、夜に1回。そういう時もありますけどね。まあ、基本は夜1回を毎日っていうね。そういうペースでやっておりますね。あとは、ラジオネーム、ジジイの品格さん。最近、ポッドキャストって、30代、あずましくない乙女たち、朝ぬばや、僕嫁むす、ゲーム、もごもご、等、横のつながりが活発な気がします。あ、これはあれなんだね。その、30代あずましくない乙女たちと、朝ぬぽだね。とか、僕嫁むすと、ゲーム、もごもご、などね。横のつながりがね、ポッドキャスト界でね、活発な気がしますと。昔、ポッドキャスターの集まりでトラウマレベルの挨拶をしたパルさんは、この傷は、言えましたか？感知したならば、コラボしたい番組などはありますか？っていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。ね、昔ありましたね。その、ポッドキャストのね、ポッドキャストの集まりっていうのはね、アップルストアでやってましてね。そこに、まあ、私もね、ちょっと見に行きまして。で、二次会なんて行った時にね、私も、この天才ポッドキャスターとしてね、頑張っていましたから。で、パル内藤さん、ね、ポッドキャストやってるんでしょ、と。みんなの前でね、ちょっと、フリートークなんてね、3人ぐらいでやってみてくださいよ、みたいなね。で、なんか、私もね、参加してやったんですけども、大惨事っていうね。そんなのありましてね、本当に、ね、しんどかったんですよね。あの傷、癒えたのって。癒えるわけねえだろっていうね。話でね、もう、臆病な感じはね、ずっと、そんな感じなんですけどね。なので、ただまあ、ね、もし感知してるんであれば、ね、そういうコラボとか、ね、最近そういうポッドキャスト、人気ポッドキャストがね、どんどんいろいろとコラボしてるじゃないですかと。どうですかって話なんだけど。いやー、俺ね、他のポッドキャスト聞かないんだよね。みんな結構聞いてるじゃない。ね、だけど、あんまり聞かないっていうか、ほぼ聞かないんだよね。多分自分にしか興味ないんだろうな、俺もね。だから自分が喋るんで精一杯で、周り聞かないっていうね。で、聞くラジオは本当に、伊集院さんのラジオと、オードリーのラジオ、ぐらいなもんでさ。だから、あと他にもね、リスナーさんの方からさ、普通のポッドキャストじゃなくて、普通のラジオとしても、こういうの面白いですよ、ああいうのおすすめですとか言われるんだけど、でも聞かないんだよね。本当にもう、その二つぐらいしか聞かない。ね、あと自分のラジオ、ね。先週やったラジオを、聞きながら寝るとか。そんななってるからさ。だからね、もう失礼な話なんですよ。他のね、ところとコラボっていうのも、もう知らないね、ポッドキャストじゃないですか、ほぼ。全部が。そことコラボとかね、そんなおこがましいことは言えないからさ。ね、せめてさ、それ、俺もね、好きなポッドキャストがあって、ぜひね、そこの人たちとやってみたいなとかって、あればさ、そういうのもね、考えるかなってありますけど、ほんとね、俺、ポッドキャスト聞かないからね、周りのね。昔、いや、俺も、このポッドキャストで面白いなって思うのは、いくつかそれはもちろんあるのよ。だけどさ、じゃあそこの人たちとコラボしたときに、俺がね、その前にやったようなそのトラウマレベルのね、そういう挨拶と同じような、フリートークと同じような感じになっちゃうんじゃねえかなってのもあるからね、難しいなと思ってるんだけどね。昔俺が好きだったポッドキャスト、なんだっけ、うちにおいでよっていうやつ、終わっちゃったのかな？ね、ピンクさんって方がね、やってたのがありましたけど、あれはなんかね、すごくいいね、感じで、私好きだったんですけどね。まあ、と言ってもね、今じゃあ現状聞いてるのって言うと聞いてなくて、前に見た時にね、なんか終わっちゃってた、他の放送ね、うちにおいでよっていう、ポッドキャストっていうか、それ自体はなんかなくなっちゃってたっぽいんだけどね。 まあそんな感じで。で、あの、一応ね、これ、あの、まだ確定事項ではなくて、あの、特に話がね、どうなっていくかちょっとまだわからないんですけども、今度、あの、とあるポッドキャストの方にゲストでね、ちょっと行くかもしれませんということがちょっとありまして、まあ、少しタイミングが合わなくてね、ちょっと収録とかも進められてないんですけども、ちょっとゲストどうですかというオファーは一個いただいているので、もしかしたら近々、そんなのをね、皆さんにお届けできるかもしれないんですけどね。ただ、俺が他人とっていう表現もね、失礼ですけども、その、俺以外の人間以外とさ、お話をして楽しく話せるのっていうとさ、ちょっと難しい気はするんだよねって本当に思うんだよね。飲んでる席とかアルコール入ってる席だったら楽しく結構できる自信はあるんだけど、シラフでこういうしかもこういう収録みたいなさ、ラジオっていう媒体で楽しく話せるのかなっていうとさ、なんか不安になるよねっていうのがありましてね、ちょっと今からビビってるんですけども、まあどうなることやらっていうね。まあその辺収録したりとかね、配信とかが決まったら、ね、まあこのね、お話流れなければね、ちょっと皆さんにお伝えしたいと思いますからね。また俺の大惨事をね、聞いていただけたらと思うんだけども、ただこれ大惨事になっちゃった時、俺だけがね、傷つくんだったらいいんですけども、その、ゲストに呼んでいただいたそのポッドキャストのね、番組にも迷惑かけちゃうから、どうしようって。自分だけの責任にならないっていうね、それが本当にね、ちょっとなんか今からねプレッシャーかかってしょうがないんだよなって、そんな感じですね。じゃああと今日喋りたかったこと他に、あるんだよな。秋葉原行ってきてさ、やっぱり毎日ね、何かしなくちゃいけないがすごくね、脅迫観念のにありますから、で秋葉原行こうと思って、で、これも前の会社の、今回ボルダリングちょっと来なかったやつなんだけども、前の会社のね、同僚と、一緒に秋葉原遊びに行きましてね。いや、秋葉原、俺、あんまり行ってもすることないよなって思ってたから、あんまり行かなかったんだけど、いや、意外と、ね、楽しく、秋葉原、なんか、観光じゃないけどもね、できたなと思って。で、秋葉原降り立ってさ、まず、すぐにゲーマーズがあってね。で、ゲーマーズの前通ったらさ、ドッグデイズっていう今、アニメ、もう第3期なんだけど、まあ俺結構好きでね、1期からちゃんと見てるんですけども。で、ドッグデイズの、その展示物っていうのかな。そういうのやっててさ、ああ、いいねと思って。で、そのゲーマーズ入ってドッグデイズの展示見てさ、すごいよ。なんか原画とかさ、パネルとかさ、すんごいいっぱいあんの。いいねと思って。ね、雪風かわいいと思ってさ。で、そんなんで見させてもらって、で、写真もね、撮っちゃいけないのもあったりとか、撮れるやつももちろんあったりとかして、で、ちょっと満喫してさ。で、その後にさ、せっかく秋葉原来たんだからということで、ラブライブのね、一応その、なんていうのかな、舞台になってるのも秋葉原なのね。だから、神田明神っていうのがあって、神社なんだけども。これ何ドムことデブじゃなくてなんだっけ、あの人、スピリチュアルな人ね。すいません。ファンの人もちろんいると思うからね。申し訳ないんですけども。まあ、登場人物でね、ちょっとスピリチュアルなね、キャラがいるんだけれども、その子が、巫女さんのバイトをしてるのがね、一応神田明神っていう設定で。なので、神田明神にね、ちょっと、初詣はね、明治神宮行っちゃいましたけどもね、もう一回ちょっとね、神社行こうかなーつって。で、行ってさ、一緒に行ったやつもね、アニメ好きだから、ラブライブ好きだからね。で、神田明神行って。いやー、再現率が高いですよ。いつも、ね、ラブライブのその部活でね、やっていったそのトレーニングっていうのかな。その神田明神まで上がる階段とか、あれも、あ、本当にこの階段なんだ、みたいなね、その原作通りだったから、そこも登ったりとかしてね。で、お参りして。で、その友人はね、その時に一緒に何だよ、お守り？その、スピリチュアルなね、キャラの絵が描いてある、お守りとか売ってて、それも買って帰ってきましたけどもね。で、そんなんで神田明神行ったりとか、で、その後は、牛カツ。ね、これ多分ね、牛カツスペース秋葉とかでね、検索すると出てくると思うんですけども。ちょっとうまそうなね、牛カツ屋さんがあるんだよね。 で、それで牛カツ食っちゃったりとかね。1200円。無職なのに1200円の牛カツ食っちゃうみたいな。そんなんだったりとか。あとはその後に、UDX っていうビルがあるんだけども。で、そこに、あの、大画面の液晶。ね、オーロラビジョンみたいについてて。で、これも、あの、ラブライブの作品の中で出てきてさ、ここで、ね、ほのかちゃんとさ、アライズが出会うわけですよ。だから、それ行こうぜ、つってさ。で、お、ここだ、ここだ、ってね。で、そんな聖地巡りしつつさ。で、これね、UDX のその、液晶のね、ところの、場所から、駅の方にね、歩いていくと、今度は、そこはね、シュタインズゲートの舞台でね、クリスとさ、オカリンがちょっと別れるシーンね、あそこだからと思ってさ、ここもなんかもうラブライブとシュタインズゲートのね、もうダブルで聖地巡りできちゃうみたいな。そんなんやってさ、いいねーと思って。で、その後に、その UDX の中でさ、こないだやってたアニメで、中二病は、日常系の中で、ね、キルラキル、ね、作ったその制作会社のトリガーっていうね、ところが作ったアニメで、中二病は日常系の中で。これの、またこれも展示会みたいなのやっててさ、じゃあこれもちょっと見ようぜってさ、見てさ、で、これもまた原画とかね、パネルとかいっぱいあってさ、本当に神シーンね、あそこの、幼馴染の子がさ、泣き叫んでさ、ブチ切れるシーンね、あれの原画とかがね、ブワーってあって、これすごいよーっつって、で、言うんだけど、もう一緒に行った友人、これ見てなくてさ、全然伝わんねえなーと思って、クソだなーと思ってね、見ろやと思って。で、まあ俺だけね、楽しんで。で、そんなんで、行って、その後は、また、ラブライブ聖地巡りということでね、主人公のほのかちゃんの家って和菓子屋さんなんだけどさ、そこの舞台になっているその和菓子屋さんってのは本当にあってさ、で、そこに行って、揚げまんじゅう食べてね、もうこれもうすごいなと思って。ラブライブ聖地も完璧だなと思って。で、行ったりとかして。で、その後最後に、まあ、駅前行って、ラジカン。ね、ラジオ会館。で、これはシュタインズゲートのね、もうお前は本当にアニメの聖地しか行かねえな、みたいなところなんだけど、ラジカンって一応リニューアルしてさ、全然中身変わったんだよね。で、その後行ったことなかったから。もともともあんまり行ったことないんだけどね。なので、ラジカンじゃ上からね、ぐるぐるしてね、下まで降りてこようか、つってね。で、見て。で、やっぱりね、見るところ多くてさ、気になるところ多くて、なんだかんだ2時間ぐらい、ラジカンでぐるぐるしてさ、疲れちゃったね、つってね。そんで、で、途中でね、物色してると、なんか、ね、見ず知らずのオタクからさ、ラブライブのやつ見てた二人で。俺とね、その友人で。したら、見ず知らずのオタクの人が、もう来てさ、何さん推しなんですか？ん？ん？みたいな。声かけてきてさ、お、やべえやつ来たと思ってさ。で、友人がね、ちょうど、俺、友人、オタクってね、そういう配置だったから、お、友人が声かけられてると思ってね。俺、そそくさんね、ちょっとね、隣の方にね、ずれてったんですけどね。友人の方は、私は、まきちゃん推しなんですけど、みたいな話でし始めちゃってさ。したらもう抜けられなくなっちゃってさ。その友人もやーべえって、なんで答えちゃったんだろうみたいな顔してさ。それで、で、私はね、海ちゃんなんですよって。ね、そんな話が盛り上がって。昔はね、海ちゃんとかちょっと違うかなと思ったんだけど、改めて見て、やっぱり海ちゃんだなーって、そんな風に確信したんですよ、みたいな言われてさ。お、やべえやつだなと思って。で、そんなんで盛り上がってっから、あ、うん、頑張ってくださいと思ってね。俺はちょっと他にね、逃避しちゃったんですよ。すいませんと思って。で、そんなんでね。まあ、そんな、ね、まあ、出会いはあるんだよね。やっぱ、外出ないとこういう出会いないからさ。ね、これが、本当に女の子だったらいいのにね、女の子に、ね、ちょっと声かけられて、誰推しなんですかとかって言われてさ、俺、エリチが好きなんすよ、つってね。ね、エリチ最高っすよね。あと、ウミちゃんもいいっすね。あ、今日着てるね、T シャツなんですけど、これ、背中のバックプリント見てくださいよって。ウミちゃんなんですよ、つってね。であと、ニッコニッコニー、つってね。そんなで盛り上がるのにさ、これかな、やっぱし、オタクのな、男性だとね、ちょっと、盛り上がらないというか、ね、ちょっと逃げ出したくなっちゃうところありますからね。ただ、やっぱしね、外出ないと、難しいですか？こういうのもないですからね。もしかしたらね、さっきそれ私、ちょっと買ってきた、お一人様ガイド、ね、女の人の お一人様のね、ガイドの方にも、来年版には、秋葉原に一人で行っちゃうお一人様、あるかもしんないから。 そうするとラジオ会館でみたいなね、ちょっとあの昔のねキャラのなんかグッズを物色とか、途中でなんかファンの人と交流みたいなね、ね、何ちゃんもしかもちょっと話聞いちゃいましたみたいな、そんなのあるかもしれないじゃん。帰りは牛カツみたいなさ、ね、絶対ないわみたいな、ありますけどね。まあそんなだからね、あの秋葉あんますることないなって、なんかその結局秋葉って言っても何するのって言うと、その買い物、そのなんかキャラグッズ買ったりとかさ、同人誌買ったりとか、漫画ゲームね、アニメいっぱいあるけどさ、グッズ買ったりとかって、そういうのしない限り面白くないんじゃないかななんて思ったんだけど、いろいろと物色してるだけでも楽しいのもあるし、さっき言ったそのドッグデイズのね展示だったりとか、中二病は日常系の中での展示だったりとか、そういう展示とかも結構大規模でやってるから、で、これって多分ね、毎月のようにやってると思うんだよね。だから月1ぐらいで秋葉原行くと、また新しいね、展示会とかやってたりとかね、そういうのあるのかなと思うから、ちょっと月1ぐらいで、これからはね、ちょっと秋葉行きたいなーなんてね、ちょっと思ったりとかね、したかなって。で、あと、まあ、1日じゃやっぱし、回りきれないなと、ここ見たいなとか思ってじっくり見てると時間すぐ経っちゃうから、だからまあね、ちょっと腹八分目の方がね、また来た時楽しいかなと思うので、まあちょっと秋葉原また来月ね、もうすぐ2月になっちゃいますけども、2月また新しい展示とかね、あの情報入ってきたらね、行きたいななんてね、そんな風にちょっと思いましたねってところ。じゃあね、お便りね、読んでいこうかな。ね、順番で、今日喋りたいこととね、お便りとね、もうガンガンやっていかないと終わらないっていうところなんですけども。お便り、ラジオネーム86番さん。パルさん、暇ならポイントサイトでお小遣い稼ぎでもしてみれば、うまくいけば不労所得ゲットできるかもよ。できたらその方法をラジオで教えてくれっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。そうだね、俺も暇だからね、何かしなくちゃっていうので、暇つぶしとしてね、ぜひポイントサイト、ね、こんなのどうですかって話なんだけど、昔やったことあるんだよね、ポイントサイトとかね。で、あんまりあの続かなかったってあってさ、結構ね、こういうのって続く続かないってあるなーって最近よく思うんだよね。前にさ、そのアフィリエイトとかね、そういうのをまたやろうかなと思ってブログね、ちょっといっぱい作ったりとかしましたけど、結局続かなかったんだよね、もうやってないわけ。とか、あとそういうポイントサイトとかもね、昔やったりとかしたけど、やっぱし続かなかったりとか。で、あとは例えば今だとセドリってあるじゃないね、ちょっと商品の方をさ、なんか買ってきて、で、プレミアついてるやつ買ってきて、それをなんか売ったりとかね。そういうのも流行ってたりするけども、なんかやってみようかなーって気がならなかったりとか。ね、いろいろとそういうなんか、お小遣い稼ぎって方法が今いっぱいあるじゃない？だけど、これ続く続かないって結構あってさ、やっぱそれで続く人ってもちろんいるんだよね。続くのは、これが本当になんか性に合ってるというかさ、自分に向いているとかっていうのもあるだろうし、あとは、その、初っ端で、なんかちょっと美味しい、ね、体験するとか、ね、本来だと、本当にずっとやってもうまくいかないっていうのは多いと思うんだけど、たまたま最初の最初で、なんかヒットしちゃうというか、ね、うまくいっちゃったっていうのがあると、ね、もう成功体験しちゃってるから、続くんだよね、そうすると。それだ、もしかしたら、例えば、そういう行動をね、100日するとするじゃない。で、普通100日やって、で、100日の間で、まあ、1回、ね、1日すごく、ヒットするっていうのがあるとするじゃない。だけど、普通の人は100日やった時に、まあ、80日目とか90日目とかでヒットすると。だから、そこに至るまででやめちゃうとかね、あると思うんだけど、その、続く人って、100日ね、やんなくちゃいけない中で、10日目とか、20日目とかで、そういう、1日のヒットが来ちゃったりとかして、そうすると続くよねっていうね。だからそういうなんかタイミングとかもね、結構続く続かないはあるのかなと思うんだけど、だから俺結局はこのラジオぐらいしか長続きしてないじゃない。なので、ちゃんとラジオの方でね、 なんかお小遣い稼げるように頑張ろうかななんてね、思ったりとかして、それもあって、YouTube にアップとかも考えてはいたのよ。だから今回 YouTube ね、アップできたところもあるので、それでね、YouTube からお金をもらうか。あとは、ちょっと新しくラジオ始めようかななんてね、無職だし、思ったりとかしてるのでね。で、この18禁的なね、童貞ネットってさ、結構引っかかるんだよね。童貞って言葉自体が、ね、ちょっとはそういういろんなサイトとかでね、書き込もうとするとさ、規制かかってたりするじゃない？だから、そういうなんかちょっと18禁っぽくない、性とかがあんまり絡まない感じのラジオをしたいなと思ってはいるんだけども。まあ基本的には、金、女、仕事、ギャンブル、ね。まあそんなんいっぱいありますけどね。まあその辺のやつを掘り下げて何かやろうかなとか思ってるんだけど。まあね、やっぱり俺もこれから、まあ結婚とかね、いろいろと考えてはいますから、まあ女性との出会いとかね、そこについて掘り下げる番組やってみたいななんて思ってはいるんだけども、まあこれだったらね、まあギリギリ18禁じゃないのかなみたいなね、ところで、ね、なんとかね、うまくやりたいなとは思ってるんですけどね。まあ、ただこのラジオとね、内容かぶってしまうのもありますから、どうしようかななんていうのあるので、もしね、皆さん、私でね、なんか、新しいラジオ、するんだったら、こんなのやってほしいんだけど、とかって、あれば、言ってもらえればね、もしかしたらちょっとそれをね、採用させていただいて、新しい番組を、まあ、するかもしれないんで。で、もう次ね、新しいのやるとしたら、30分。ね、30分番組にしようと思ってますから。ちょっと長いよ。2時間とかね。そういうのはね、ちょっとできないと思う。それはもうこの、今までのスタイルでね、変わらずこのラジオでやっていきますから。で、そこでね、新しいラジオのところで話した内容もこっちで話すかもしれないですけどね。まあ、そんな感じで。またちょっとね、そんなのも考えているのでね、まあ、お便りとかもね、いただければ、ね、ちょっと参考にさせていただきたいと思います。で、あとはお便り、ラジオネーム、うんこぶりぶり太郎さん。今、北千住の荒川の河原で、ぼーっとしながらラジオを聞いてます。なんだこれは。ちょっと、俺漢字が読めないんだよな。ダメだよ。ラジオでね、お便り送るとき、難しい漢字を送るんだったら、振り仮名ね、つけてくんないと。ね。俺でもね、このお便りね、一回読んだときね、読めたんだけどな。すいません。今、北千住の荒川の河原で、ぼーっとしながらラジオを聞いています。のんきで、すごくいいところですよ。キャプテンもプレイボールも昔読んだなぁ。試合の熱さで言ったらスラムダンクを超えたと個人的に思います。いきなりですが、パルさんにぜひ読んでほしい漫画があります。アフロ田中をご存知ですか？映画化もしたギャグ漫画なのですが、その中の上京アフロ田中は、埼玉から上京してきた派遣社員田中が彼女のいないことに苦悩しながらも仲間とバカなことをする話になっています。境遇があまりにもパルさんに似ていたのでびっくりしました。どのシリーズから読んでも楽しいのでぜひ読んでくださいというね、お答えいただきました。ありがとうございます。読めなかった漢字はのんきです。失礼いたしましたね。で、おすすめの漫画がありますと。読んでくださいっていうのがね、アフロ田中。で、これはシリーズがいくつかあるということで、上京アフロ田中ね。こちらが、埼玉から上京してきた派遣社員の田中ってね、彼女がいないことに苦悩しながらもってね、そんなお話なんだけど、俺じゃんみたいなね、そりゃあぜひ読んでくださいって話になりますから、読みましょう。今週読んでおきましょうね。特にすることもね、まあなくはないですけどもね、結構時間がありますからね。アフロ田中結構でも関数あったような気もしたんだけどね、ちょっと調べて。で、ちゃんと最初のシリーズからね、読んでみたいと思いますから。ねえ。じゃあ俺もちょっとアフロにしてこようかな。まあアフロにするほどね、髪の毛ないんでできないんですけどもっていう。そんなところでね、ぜひおすすめ漫画とかね、まあ私の方も紹介していきますけどもね、こんなのすごくいいですよとかね、あればお便りいただければね、私ちょっと漫画喫茶行きたいと思いますからね。ほんとキャプテンプレイボール。ねえ、キャプテンはもう読み切ったからね。で、プレイボールは今週ずっと読んでますけどね。面白い。ね、プレイボールも面白いなーと思って。で、漫画喫茶の方にはもしかしたら古いからね、置いてないかもしれないんだけども、普通にブックオフとかで、文庫サイズのさ、あるじゃない、漫画って。 あれで多分一冊100円とかで売ってるからさ、それで買ってきちゃってもいいんじゃないって思うんだけど、多分なこのラジオ聞いてる人がね、みんな買っちゃってると思うから、全国のブックオフでキャプテンとプレイボールの在庫がありませんとなってるかもしんないからね、影響力出ちゃってるかな、あるかもしれないね。すごいニッチな影響力がね出てるかもしれないから、もしなかったらまあ漫画喫茶あれば読んでもらうか、あとはねその前にちょっとおすすめしたアプリでキャプテンとねプレイボールが、ね、読めるアプリがありますから、まあそんなのをねまあ使ってみてもいいんじゃないかしらと、そんなところでございますね。じゃああと今週喋りたかったことあるんだけど、どうする？来週にしようかな。この一個、あのハローワークに行ったんだよ。だからさ、ハローワーク行ったことない人ってやっぱしいっぱいいると思うんだよね。だからその話しておこうかななんて思ったんだけど、一応ねハローワーク俺来週も行くんだわ。来週っていうか今週っていうかさ、あの1月19日に行ったんだけど、28日、であと2月6日2月16日、でこうやって行くからさ、来週話そっか。ちょっとねなんとかハローワーク行く予定がまたありますから、じゃあそこ行ったらちょっと来週ねハローワークの話したいと思いますから、これからね仕事を辞める予定なんですとか、ね、辞めたらハローワーク行く予定なんですとか、ね、どういう流れなんですかとかね、初めて行く場所で緊張しちゃってどうしようもダメなんですと、ね、パルさん教えてくださいというのがあればね、やっぱしその辺はね、あの私が先陣を切ってねハローワークについてお話ししないといけないところだと思いますから、それ来週じゃお話ししたいと思います。で、あとは今週買ったものね、なんですけど、ハコスコっていうのを買ってさ、で別にいいかな、結局買ったの、これハコスコって何なのっていうと、なんつーのかな、なんか今さよくあるじゃない、そのヘッドマウントディスプレイ的なやつってあるじゃない、そのメガネ的ななんかかけてさ、で目の前にすごいいっぱい画面が広がってますよ的なやつで、それのそうだな、このスマホでできるやつってこうなんかちょっと雑な説明なんだけどさ、そういうのがあって、なんかこれ箱スコってのは段ボールでできててさ、段ボールでそういうなんかユニットみたいに作れるんだよね。でそこにそのスマホをはめ込んで、でそれをそこから覗き込むと、そういうね機械っていうか疑似機械的なものになりますよっていうやつなんだけどさ、でやったの、まあまあ面白いんだけど、一回やって終わりだなっていう感じかな。あのアマゾンとかでね普通に1000円ぐらいで売ってるのよ。なのでもうちょっと興味ある人いたら調べてもらっていいなと思ったら、買ってもらうと1000円ぐらいで買えるから、そのただね大きさとかもあったりとかするからね、自分のスマホのサイズで見てもらって買ってもらいたいんだけども、ハコスコっていうのがあるから、まあ一つね例を出すと、これハコスコでそうやってハコスコのアプリがあって、ね、それインストールして、でそれを起動して、でそのハコスコのそのなんていうの機械というかね、それにその段ボールのねその装置の方で見るとさ、まあ、そこが始まりの手になっててね、でそこの映像を見ながら例えば首をぐるぐる回すとね、横を向いたりとか後ろを向いたりとかすると映像も全部切り替わるんだよね。全部そこがちゃんと始まりの地点になってて、ぐるーって回すと360度違う映像なんだよね。なので女の子が周りにねずらぐるーっと並んでて、それで順番にね挨拶してたりするのね、丸々のなんとかでーすみたいな、よろしくお願いしますみたいな言ってさ、で正面の子が言ったなと思うと、順々に横にね挨拶する人が変わってってさ、で私はなんとかでーす、でさらに横のね私はなんとかでーすって今度の右後ろの方になってっちゃう。で正面向いてるとさ右後ろの子は見えないんだけどさ、そのままねそのハコスコを見ながらねそのままぐるーっと斜め後ろを見ると映像も全部ぐるーって回って後ろのね女の子が見えんだよね。なのでまあ、ぐるーっとね見回して、 この子コミ好みだなって子がいたら、もう別に周りのね、挨拶してるやつ、もう全スルーだよね。関係ねえと思って。その子しか見ねえっつってね。で、もうぐるーって見渡して、この子可愛いっすね。この子しか見ないって。なんか後ろの方から声聞こえるけど、関係ねえっすね。その子しか見ないみたいな。んで、ちょっとね、角度を変えるとさ、まあ、上から覗き込んだりとかっていうのはなかなか難しいかもしれないけど、その視点とか変えられんのよね。だから、ちょっと見上げたりとか、ちょっと見下ろしたりとかできたりするから、おっぱいが見えるとかね。うん、この角度だと、なんか下からなんか見えるとかね。あったりとかするから、まあ、そういう簡易的なね、そういう疑似 VR っていうのかな。そういうのが楽しめるから、ちょっと楽しいかもしれないね。ちょっとお手軽に1000円でできるからね、いいかなと思うんでね。ちょっとよかったら箱スコ。俺もね、ちょっとね、今週そんないろいろトラブルがあったから、あんま楽しめてないんだよね。その、いろいろ買ったりとかね、体験したりとかしても楽しめなかったところがあって。なんで、もう一回ちょっと箱スコ、楽しんで、面白かったなーってなったら、来週ね、詳しく話すかもしれないですね。あとは、そうだなー、大して、まあ、別に話してもしなくてもいい話なんだけど、今の俺の、ちょっと全財産の話なんだけど、今日久しぶりに銀行行ってさ、で、大丈夫かなーっていろいろ思ったんだけど、一応なんだかんだで、この間、最後のね、12月分働いた分のお給料が入ってきたから、まあなんだかんだで全部合わせて、銀行、FX の口座、あと株の口座、ネットバンクとか、まあ、全部合わせて、まあ大体140万ぐらいはまだあったから、なんとかね、なるかな、みたいなね。これですぐにね、やっぱり派遣社員でのね、派遣のその契約期間満了で辞めてるから、特に待機期間とかなくて、まあ、普通に早く、この失業保険の、失業手当っていうのは出るみたいだから、あんまりこの140万は触らないでね、なんとかいけるかなと思って、3ヶ月以内にね、仕事決めればなんとかなるかなとか思ってるんだけど、全然社会復帰できる気がしないよね。もう1ヶ月経ってんだよ、俺。仕事を、前の仕事をね、行かなくなってから、まあ、少しね、有給だったりとか、辞めるタイミングもあったからあれなんだけど、もう1ヶ月、早いね。何もしてないね。だけど気づいたら1ヶ月経っててさ、これやばいよねと思って。もう面接とかもし行ったとしても、あれ、パル内藤さん、この1ヶ月間何してたんですかって。聖地巡りです。ってね。終わっちゃうからさ。いや、まずいと思って。で、ねえ、これで本当に、すぐさ、明日とか面接とかあればそれで終わるけどさ。いやー、こっからだってやっぱし2ヶ月3ヶ月かかるわけじゃない。そうするとさ、あれ、あなたは4ヶ月間何してたんですかってなるじゃない。いや、4ヶ月間、寝て起きて、パワープロオナに聖地巡りしてたら4ヶ月経ってました、みたいな。ね、さすがにもうね、失業の手当も出なくなるので、面接来たんですけどって。お帰りくださいってなるからね。あ、すいません。言い忘れてました。ボルダリングやってましたね。帰れみたいな。なりますから。なのでね、ちょっとね、まあ、頑張んねえといけねえな、みたいなね、ところがありますっていうことだね。あとは、そうだな、パワープロの話しとく？ねえ、まあいいんだけど、やってる人もね、少ないかもしれないけども、パワープロ、ね、バトルスタジアムってね、先週、ありましたけどね。バトルスタジアムっていう、まあ、なんつうのかな。競争じゃないけど、みんなとね、総得点の点数をね、まあ、競い合って、で、その得点、ね、上位何名とかね、何位から何位、何位から何位っていうのが、なんかそういうアイテムもらえるとかさ、そういうのあったりするんだけど。で、これ分かる人に分かればいいので、一応結果だけ。パワープロバトルスタジアム、最終的にはね、7288万点で、順位は1974位。ということでね、無事、なんて、パワフルレアガチャ券ね。これ、ちゃんとゲットしましたから。ね、そんな感じ。ね、パワープロはね、相変わらず、1日2人ぐらいサクセスでね、作ってやってますから。まあ、ようやくね、総合力で B のキャラクターがね、まあ、ちょこちょこと出始めて、まあ、スタメンの方には4、5人、B のやつがいて、あとは全部 C だね。で、ピッチャーだけがどうしてもね、 D しかできないんだよね。C ができなくて。まあ、そこで今手こずってるところ。ね、無課金でやってます。ってところでね。まあ、コナミの株もね、少し上昇してきてね。まあ、いいかな。ね。少しマイナスが減ってきたかなってところ。じゃあ、あとね、お便り読むよ。俺はもうね、お便り読んでいきたいと思います。ラジオネーム、タオパイパイさん。おい、パル。もう木曜日だぞ。木曜日。ポッドキャストは水曜日までの更新の約束だろう。レンタルサーバーのアップデートだかなんだか知らねえけど、約束は守れや。そういう事前行動できない遅刻体質のせいで34歳になっても無職野郎なんだろうが、ネットラジオくらいしか才能ないんだからしっかりしろ、このベジータハゲがっていうね、お便りきました。ありがとうございます。これ1月22日ね、木曜日の時点でいただいたね、お便りなんですけども、すいませんね、本当にね、ご迷惑おかけしちゃって、もうほんと俺が続いていることなんて、ポッドキャスト、このラジオだけなんだからね、せめてそのぐらいはしっかりしろよと、ね。もう約束しただろうと。水曜日だろうと、更新は。ね、サーバーの、それアップデートとかも関係ねえからと。ちゃんと頑張れよっていうね。そういうことで申し訳ないなと。ほんともう素人にはどうにもできなかったんですよってね。ところで、まあ、これで一応ね、無事復活はしたから、来週からはね、ちゃんと、配信できるかなと思いますからね。で、来週から。で、ただね、先週のラジオ、俺結構好きなのね。だから、先週のラジオもうちょっと聞いてほしいなと。で、日曜日に配信してさ、ね、日、月、火、じゃない。3日間しかさ、その、最新でアップされてる時間がないわけだからさ、そうすると、ちょっと配信木曜日とかにね、次のやつをさせていただくと、ね、水曜日も前のやつを聞いてもらえるかなと思って、ね、いろいろ考えるんだけどね。まあできる限り、水曜日にまたね、アップしたいと思います。ね、ちょっとご心配おかけしてました。申し訳ないです。あとは、ラジオネーム、うんこブリブリ太郎さん、パルさん、東京に住んでいるから適当な街をブラブラ散歩するだけでも楽しく時間を過ごせ、潰せそう。自分は茨城県民なのでフラッと遊びに行けるところがないから羨ましいなぁというね、お便りいただきました。ありがとうございます。まあね、俺も池袋でブラブラしてるからすることないんだなっていうのはあるかもしんない。だってもうどこに何があるかも分かってるし、どこの店入ったらね、どういう陳列になってるかも知ってるわけじゃない。もう行くとこないよね、普通に池袋だと。だからやっぱ違う街行くしかないんだな。だからまあちょっとね、手っ取り早くまずは秋葉原で、あとこの間ね、新宿とかも行ったから、新宿この辺ちょっと潰してみようかね。でプラプラしてとかね。あともう駅もいっぱいあるわけだからさ、普通のね、JR の駅だけだっていっぱいあるし、あと地下鉄もいっぱいある、メトロもいっぱいあるからさ、もう一日一日違う駅ね、うろうろするってのもありかもしんないけどね。ちょっと JR とね、メトロの人にね、目つけられそうな感じがしますけどもね、あいついつもブラブラしてる、不老者じゃねえか、ね、不審者だなってなりますから、まあ、ちょっと気をつけつつね、ちょっと散策したいなと思っております。じゃあ、あとね、お便りいただいてます。ラジオネーム、伝説の勇者さん。本当に先日ありがとうございました。ね、パルさん、コナミ株、見事に高値掴みしたんだね。2300円から急降下でわろた。スマホ関係、スマホ関連株で70万負けている俺のアドバイスなんだけど、ね、あれ、ね、70万負けている俺からのアドバイスなんだけど、パズドラやモンストは単純にローカライズするだけで世界に勝負できる内容。でもパワープロは現状国内のみで、そのまま英語にしただけじゃ当然世界進出できる内容じゃない。そしてターゲット年齢はパワープロ世代の俺たち前後から下は小学生くらいまでの男性がメイン。いくら両ゲーでも市場が小さすぎるから爆発的なヒットにはなりづらいと思うよ。でも確かに今の株価は、買いな気もするけどねっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。なるほどね。さすがね、スマホ関連株で70万負けてるっていうのはね、あの伊達じゃねえっていうね、こういう風なね、やっぱしね、ちゃんと見れるね、そういう俺もねえ、ところまでちょっと知識がね、来ればね、コナミ株買わなかったかもしれないんだけどさ。そうなんだよね。パズドラとかモンストとかっていうのはさ、 男女関係ないし、年齢層もそんな関係ないし、で内容も英語にね、まあ、一応変えれば、まあ、海外でもね、全然アプリ配信できるからね。ただパワープロに関してはね、日本の国内のゲームだし、でアメリカの人が国内の日本のねリーグの話されてもわかんないしね、高校生とかの話されても日本の高校はやっぱしね、独特っていうか、まあ各自ね、やっぱし世界によってさ、国によって高校とかって考え方全く違うから、俺たちはあれ見てさ、普通に高校のねサクセスを見て普通だなって思うけど、わかんないもんね。その甲子園とかさ、夏の甲子園とか言われてもさ、なんだいそれはってなっちゃうからさ。だからね、そういうのも広く配信できないしってあるけど、ただ本当に面白いゲームなんですよね。俺も本当に株買いたくなっちゃうぐらい面白かったからね、これがやっぱりね、もう少しね、そういう要素的にね、すぐ広げられそうだったりとか、ターゲットが広かったりとか、ね、そういうのだったらね、本当にもっと良かったんだろうけどね。さすがにね、まだね、俺が買った株価が一番高値だったからね、まだそこに戻ってきてないからね、大変なんですけどもね。まあそんなね感じで、ただ面白いから、みんなねぜひパワープルやって課金しまくってもらって、株価を釣り上げてもらって、俺になんとかちょっとプラスにさせてくださいっていうね。無職なんで、無職が株やるんじゃねえよって思うかもしんないけど、やっちゃったんでね、なんとかプラスで決済させてくださいっていうねところですね。ありがとうございます。じゃあ、あとね、他お便りいただいてます。ラジオネーム、うどんげの花さん、プレミアムテンガ使いましたよ。このテンガはすごい、洗ったら何回も使えますよ。ぜひパルさんも使ってみましょうっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。プレミアムテンガもう出たんだね。確か1月の22とかそんなもんだったと思うんでね、私ねちょっとまだ買ってなかったね、忘れてました。来週までにちょっとプレミアムテンガ使ってねレビューしたいと思いますから、まあ、来週はじゃあコーナーで、オナニー最前線ね、ちょ、ね、オナニー研究室ね、なんかオナニー絡みのコーナーがいっぱいあってね、なんだかわかりませんけども、オナニー研究室の方でプレミアム10がね、ちょっと使ってみたいと思いますんでね、ちょっとその辺も来週ご期待いただければと思います。情報ありがとうございます。あとはいただいてるのが、ラジオネームケロンさん、パル内藤さんこんばんは。いつも楽しく拝聴させていただいてます。暇つぶしには図書館とかいいんじゃないでしょうか。JD や JK とお近づきになれるかもしれませんよ。都立図書館は広尾にありますし、セレブリティな雰囲気も味わえますよ。意識高い系を装って繰り出してみたらどうでしょうかというね、お答えいただきました。ありがとうございます。いいかもしれないね。俺も暇つぶしでね、図書館一個ね、行きたいなと思ったの。昔行った、豊島区の図書館っていうのが、豊島区ってさ、トキワ荘っていうその藤子不二雄とかさ、赤塚不二雄とかさ、そういうあの漫画家がねいっぱい集まってたね、トキワ荘っていうところがあるんだけど、そこがさ豊島区だから、あのトキワ荘コーナーって昔あってさ、そこにそのところで活躍してた作家の漫画がねいっぱい置いてあったの。だから普通に漫画読みに行くのもいいかなと思って、漫画喫茶じゃなくてね、図書館に行って漫画読もうかなとか思ってさ、で手塚治虫の漫画をねちょっといくつか読みたいのとかもあって、なのでね、そういうのために図書館もありだなと思って、だそれもあったんだけど、であとはそういうね、広ね、渋谷区なのかな、あれはね、広っていうセレブなんでちょっと街がありますけども、広にも図書館がね、都立図書館があるって、ここは本当セレブなね、立地なので、もしかしたらセレブなね出会いがあるかもしれないですし、まあ女子大生女子高生とかもねいるかもしれないから、そういうのも近づきになれるかもしれないというところだし、であと何、ここじゃないんだっけ、ここだかここじゃないのか分かりませんけども、レンタルとかのツタヤさんね、ツタヤとなんか図書館がコラボしたとかねあって、すごい人気があったりとかするところあったりすると思うんだけど、そういうところもちょっと見に行きたいなと思っていたので、そういうちょっと図書館巡り ね、今週ちょっとしても面白いかもしれないですね。ちょっとその、やること全くなくて、どうしようってなった時ね、図書館ね、ぜひ行ってみたいと思いますね。ありがとうございます。じゃあ、あとはお便りいただいてます。ラジオネーム、スティーブさん。パルさん、こんにちは。スティーブです。先日お話ししたように、僕はパズドラやり直しました。パルさんにフレンド申請しました。雑魚なのでフレンドになるのが、無理ならいいです。できればお願いします。というね、お答えいただきました。ありがとうございます。ね、フレンド申請来ましたからね、ちゃんとフレンド登録しておきましたけども。パズドラ。ちょっとね、本当にパズドラ熱がね、下火なんだよね。やってるけど、普通にやってるし、まあ、そのゲリラダンジョン的なものが来たらね、やってますけど、そこまでね、今ね、なんか、やっぱり、本当に、この間も言ったかもしれないけども、その、ガチャをね、ガチャを回して、石5個使ってガチャを回して、4回回して、石20個ですよ。ゴミしか出ないの。これで、ね、赤ソニアとか出てくれればね、俺まだ持ってませんから。そしたらちょっと話変わってくると思うんだよ。やっぱ強いキャラ引かないと、ゲームはちょっと面白くないというか、そういうのありますから、ほんとね、そろそろ使えるキャラ出してくんないと、俺もパズドラ続かないよって。ね、ガンホーさん、もしこのラジオ聞いてたら、俺のちょっとアカウントの方だけ改造してくれませんかと。赤ソニアちょっと5、6体入れてくれませんかと。ね、いたところでそんな使いませんけども、1体でいいんで、次のゴッドフェス、俺、ちょっと回したら赤ソニア出るように細工してくれませんかと。ね、そのぐらい、ほんとどうしようもなくてね。なので、まあ、そうしたらね、俺の旅風赤ソニアパの中にね、さらに赤ソニア入れればさ、安定して陣が2回組めるじゃないと。ね、半蔵もいるからさ、ね、花火出るじゃないと。ほんとにさ、ダルシもいるから、5ターンでドロップ強化もできるじゃないと。そんな風になってるからさ、ほんとお願いしますよと。ね。そんな感じ。なので、ほんと、その辺が出るまで、なんかいいキャラが出るまで、少し停滞だね。なんか現状維持 し続ける感じだね、パズドラね。まあ、そんなところですね。あとお便りいただいてます。ラジオネームが、うんこチキン野郎さん。パルさん、こんにちは。モンスト仲間が増えて嬉しいです。私もモンスト始めて2ヶ月半ですが、最近は昔よりも強いモンスターがどんどん出てきているので、今からでも全然遅くないと思いますよ。さらにリセマラで坂本龍馬引けたのでしたら勝ち組ですよ。もしよかったらフレンド登録お願いしますっていうね。そんなお便りいただきましたら、ありがとうございます。いやー、モンスト。これもね、あんまやってないっす。ね。たまにやってます。3日に1回ぐらいやってるんだけど、モンストもね、多分、周りに、リアルな友達でやってる人がいたら、楽しいのかなって思うんだよね。モンストの醍醐味って、多分その、友達とワイワイできるっていう機能がついてるんだけど、そういうところかなと思うんだよね。だけど、やっぱりその、やってる人と始めたばっかりとの差って結構激しいから、そういうのってもうリアルの友達じゃないとね、なかなか一緒にそういうゲームをするのは難しいというのもあったりとかしてさ。なんでね、なかなかちょっとね、うまく進まないんだよなと思って。モンストもまあ、ちょこちょこやってます。だけど、パワープロほどやってないんだよなっていうところは、否めないね、ところ。ね、フレンド申請とかはね、ちょっとね、させていただきましたから、大丈夫かと思いますんでね。これから俺のモンスト熱が増えてきたらね、ぜひぜひ、ちょっとこのラジオでもね、お話ししたいと思います。で、今週他、ね、アプリやってたのが、そうだな、ちょっと始めたのが、アイドルマスターのシンデレラガールズ。適当にインストールしてみてさ、昔はさ、これ、確かモバゲーだよね。で、モバゲーの会員登録しなくちゃなんかできなかったんだけど、今このアイドルマスターシンデレラガールズのアプリであれば、特に会員登録しなくても進められるようになったんだよね。なので、ちょっとやってる。ただ、面白いのかどうかは全くわからないんだけど、 スタミナの、その、スマホゲーとか、そういうソーシャルゲーム特有の、スタミナ、ね、概念があるんだけど、スタミナの回復が早いから、意外と、なんか気づいた時に、ちょっと起動して、で、スタミナ全部なくなるまでなんか、ね、やることやってっていうのをやってますけど、別に、面白いのかどうかは全くわからないね。ただ、渋谷りんちゃん、可愛いので、渋谷りんちゃんを一応リーダーにして、頑張ってますね。ただ、本当やってる、全然やってる感じじゃないんだよね。ようやく今、渋谷エリアをクリアしてね、秋葉原入ったところなんで。よくわかんないんですけどね。ほんとよくわかんないんだよ。なんだけど、リアルでね、周りにやってる人っていうのが、そんなにいないのでね、話も聞けないんでね、わからないんだけど、一応やってますと。ただこういう話をね、ラジオですると、俺もやってますよって、そういう話来るかと思うんだけど、あんまやってないから、ね、ちょっとハマったよって話したらぜひ、ね、情報いただけたらと思うんでね、ちょっとハマるまではね、皆さんちょっとお静かにお待ちいただければと思います。あとはね、お便りいただいてますのが、ラジオネームマイチンさん。パルさんこんばんは。前回お誘いした東京ドームのマチコン、あっという間にチケット完売になり、私も行くことができませんでした。また良い情報入ったら共有しましょう。話は変わりますが、パルさん御用達の、ミブ行ってきました。冷たいそばだったのが残念でしたが、味はそこそこ美味しかったです。次回は向かいにある台湾混ぜそばを挑戦したいと思います。あとドクターペッパーは飲み終わったんですかというね、お便りいただきました。ありがとうございます。その昔、ダイエットドクターペッパーみたいな、ね、そんなの買いましたけどね、アマゾンで何本ですか ?24 本ぐらい。ね、なんか体に悪い成分、アステルファームちゃんみたいなね、そんな入ってて、これ飲んだら肝臓やべえってね、全部ね、流しの方に消えていってしまいましたとさってね、飲み物をね、その、無駄になんかしちゃいけないなーってあるんだけど、だってそれ飲んだら俺死んじゃうんだもんって思ってね、死ぬかどうかわかりませんけどね、あんま体に良くないんだもんと思ってね、仕方なくね、ちょっと捨てちゃいましたけども。で、あとね、東京ドームマチコン、ね、人気ですぐに完売しちゃったっていうことなんでね、俺もちょっと、まあ、無職だからね、婚活しようにもね、ね、ちょっと難しいかなと思うんだけどね、何のお仕事されてるんですかって、無職です。いやー難しい。かといって、じゃあ職業に、ね、ネットラジオパーソナリティ、これも書けんだろう、ということでね、婚活自体が難しいんだけども、まあ、俺のね、この事情を知ってる人の紹介とかでね、まあ合コンだったりとか、普通の飲み会とかだったらね、できるかなとは思うんだけどね。まあ、ちょっと職に就かない限りなかなかね、この辺参加できないかなと思うんでね、まあ、その辺もちょっといろいろ調べたいと思いますでね、いい情報入ったらね、ちょっと共有させていただきたいと思います。で、私のね、家の近くのおすすめっていうかね、たまに行く、お蕎麦屋さんとかね、ちょっと行きましたって話で、みぶっていうねところなんだけど、ちょっと冬だとね、ちょっと冷たいお蕎麦とかはね、結構厳しいかなと思うんだけど、あったかいお蕎麦もね、あったりするので、鴨南蛮蕎麦的なやつもあったりとかするので、まあ、冷たい蕎麦だけじゃなくて、あったかい蕎麦も美味しいので、まあ、それもね、挑戦していただきたいと思うんだけども、ただやっぱりね、壬生に関しては、冷たいお蕎麦の方が、まあ、美味しいっちゃ美味しいと思うんだよね。あれが、やっぱし、壬生の蕎麦っていう感じすると思うんでね。まあ、そんな話。で、ぜひね、あと台湾混ぜそばもね、すぐ近くにありますからね。前にラジオでちょっとお話ししてましたんでね。よかったら。でも、ほんと最近増えたね、台湾混ぜそばのお店が。スタ丼のパクリの店があるじゃない。ね、スタ飯ね、パクリって言ったらまた語弊があるかもしれないですけど。スタ飯の、あの店も台湾混ぜそば始めたりとか。だから高かったね、なんかね。820円とかしてたから、たっけーなーと思って。とか、俺が行く博多風流、ラーメン屋さんね。なんだけど、あそこの系列というか本当に、隣の店だったんだけどね。ちょっと違うやつをやっている、展開している、その、博多風流のグループ、店舗だと思うんだけども、秋葉原にある博多風流の隣の店で、やってたね。台湾混ぜそば。結構流行ってるっぽいのでね、コンビニとかでも結構出てるので、たまーにね、やっぱし、辛くてね、 食べた後汗だくになるからちょっとあれなんだけど、ちょっと食べたいなーってたまに思っちゃうんだよねってところ。じゃああとね、お便りいただいているの何か、お便りはだいたい読めたかな。で、掲示板の方もメールの方もね、ほぼほぼまず読めたかなと思うので、じゃああと今週喋りたかったこと、ちょっと喋るんだけども、喋るのことがね多くてごめんね、本当に2時間過ぎちゃってる。だやっぱりね、無職じゃん。普通に仕事してたら平日の昼間っていうのは仕事してるからね、何にもないんだけど、無職だからさ、その2日間ぐらい潰れたとしてもよ、あと5日間は丸々1日がフリーなんだよね。そうするとさ、話すこといっぱいになっちゃうから、ちょっとセーブするね、次回から。全部話す必要もないとは思うんだけどさ、なんだかんだでね、話しておきたいななんて思っちゃったりとかしてさ、仲良くなっちゃって申し訳ないんだけど。で、あとはね、そうだな。あと、今週、宅建のさ、登録実務講習ってこの間受けましたって言ったんだけど、あれのなんか、証明書みたいなのがね、ちゃんと、最後テストやってね、テストも無事、合格点取れてたみたいなので、登録実務講習終了証っていうのはね、今日ちょっと届きましたから。なんで、これをちょっとね、元に今度、主任者登録っていうのをね、ちょっと、なんていうの、都庁の方に申請しに行かないといけないっぽいの、登録をしないといけないんでね。それをちょっと、これからね、したいと思うんだけど、結構大変なのよ。10個ぐらい書類があってさ。で、いろいろとね、なんか本籍地がわかる書類だったりとか、なんかいろいろ用意しないといけないらしいのでね。まあ、この無職の期間、ね、暇なのでね、そういう時をうまく利用して、その申請したりとかね、しようかなーみたいな、そんな感じかな。で、あとは、お便りじゃ最後ね、いただいてるの読んで終わりにしたいと思います。ね、長くなっちゃって申し訳ない。ラジオネーム、90番さん。キモオタに絡まれることなんてあるんだな、笑ったわ。秋葉原頻繁に行くが、昨日は風流のつけ麺屋行ってきたぜ、微妙だったけどっていうね、お答えできました。ありがとうございます。そうなんだ、キモオタに絡まれるっていうことはあるんだな。やっぱ話しかけられやすい雰囲気、俺もその友人も二人とも話しかけられやすい、そんなオーラしてんだよね。だからやっぱし聞かれちゃうね。誰推しなんですかってね。もうそんなんね、またね、近いうち秋葉行くからね、その時また声かけられたらね、その時はちょっとまあ一回ね、聞かれてるが体制できてるからね、うまく答えられるかと思いますからね。あとはどのタイミングでね、ちょっとその離脱するかね、そこだけね、そのタイミングだけをね、逃さないで頑張りたいと思っておりますけども。で、博多風流のね、つけ麺屋行ってきたって話だったんだけど、これはさっき言った、あれかね、台湾混ぜそばの店っていうことなのかな。博多風流もつけ麺やってると思うんだけど、夏場やってた気がするんだけどね。博多風流は、やっぱり普通の、その博多ラーメン、550円の普通のラーメンね、これが一番美味しいと思うな。で、替え玉2個まで無料だから。550円で替え玉2個まで無料なんだぜ。で、2個目からは、ちょっとね、スープが薄くなるから、テーブルのところにね、タレみたいなのあるからさ、返しっていうのかな。それがあるから、それをね、結構多めに入れて食べると、美味しいですよ、っていうね、ところで、ま、ラーメンなんて、もうそんなもんだって、550円、だから600円以内で食えるぐらいじゃないと、おかしいよね、ほんと、今のラーメン高いからさ、普通に700、800円は普通じゃない？900円、1000円も、そんなにね、高いっていうレベルになんないからね。でも、冷静に考えると、すごい高いよ。もうランチで結構いいの。食べ放題いけちゃうぜ、1000円あったら、みたいな。ありますから。だから、博多風流550円でね、やってくれてるって、本当にありがたい。ね、お腹いっぱいになるし、美味しいし、ね、いい店だと思いますよ、俺はね。好きなんで。今週も行ったのかな、博多風流ね、行ったと思いますんでね。まあ、週1ぐらいでね、行っちゃうかもしれないですね、これからはね。ほんとデブっちゃ、ね、気をつけないといけない。あとはラジオネーム91番さん、 アフィリエイトの収益最高いくらまでいったっていうね、お答えできました。ありがとうございます。いくらかな、6000円ぐらい。ただなんか支払いされるのが7000円8000円ぐらいからじゃないと支払いされないみたいなのあったから、それが1万円なんか忘れたけど、なのでね、まだ支払いもされてない、だけども停滞しちゃって収入増えないっていうね、どうにもならないって、そんな感じでどうしましょうっていうね、そんなところね。でももう続かないしなーってあるからね、まだ無職だからこの機会に、時間があるときにアフィリエイト頑張ってみるっていうのもね、ありかなとは思うんだけどね、なかなか続かない。だったらね、ちょっとラジオ新しく作ったりとかして配信して、それでなんとかねお金稼げるようなちょっとギミックをねぶち込んでっていうのがいいんじゃないかななんてね思ったりはしております。あとはラジオネーム赤なめさん、パルさんこんばんは。自由の身を満喫しているようで何よりです。お願いというのも変ですが、自分の変なアニメ好きのために、自分のようなアニメ好きのためにアニメレビュー会の復活を希望します。時間があるので環境的には見やすくなっているんではないでしょうか。前のように秋久さんと日曜でなくても別枠という形でもいいので、前書お願いします。ちなみに今期は、本当に夜のヤッターマンしか見てないのでしょうかというね、お答えいただきました。ありがとうございます。いや見てるんですよ、なんだかんだで見ました。あのちょっとパッとねいいなーとか気になるなーっていうのは一応1話は見て、でそんな感じなんだけど、まあ夜のヤッターマン、まあ1話はね、1話だけで言うと夜のヤッターマンが最強で、2話見たらそうでもねえかなーってなったんだけど、やっぱり最後の引きが、あ、さすがと思って、そんなんで俺今週ね、あのヤッターマンの T シャツね、夜のヤッターマン T シャツじゃないですよ、昔のヤッターマンのね、モデルになってる T シャツをね、ちょっと3枚買ってしまいました。そのぐらいヤッターマンブームは来ているんですけどもっていうところで、他ねアニメまあ、レビューするほどなんていうのいいのもなかったっちゃなかったんだよね。やってもバッシングになっちゃう気がして、ちょっとなーとは思うんだけど、どうみんななんか面白いのあったのかなって、なんかさ結構ね、なんだろう、いいかななんて思ったりとかするのもあるんだけど、これはちょっと面白くねえだろうっていうのもあるし、でもただそれが他ではね評価されてとかしたりとかするからさ、なんかどうなのかしらって思ったりするんだけど、一応今見てるのパッと今一覧表見たんだけど、まあアイドルマスター、シンデレラガールズ、イスカ、あとカンコレ、トランスフォーマー、キュートランスフォーマー、あと幸福グラフィティ、あと冴えない彼女の育て方、縦横無尽のファフニール、純潔のマリア、あと新米魔王のテスタメント、精霊使いのワールドなんとかだっけ、だからじゃあ聖剣使いのこれなんて読むんだっけ、なんとかかんとかね、とあとセーラームーンクリスタル、あとなんか見てる、デスパレート、まあ1話切りですけど、あとはドッグデイズ、あとユリクマ嵐、夜のヤッターマン、ローリングガール、15本と、そんなもんだからね。しかも1話切りしてるのも結構多いからね、なんとも言えないんだよね。意外とでもただ、あの、より、ゆりくま嵐ありだよね。わかんないけど、3話まで見てんだけど、まあまあ、ありっちゃありかな。見続けようかな、みたいな。イスカに関しては1話切りだったりとか、あとなんかね、面白いのいっぱいありましたけどね。まあ、ちょっと来週じゃあ、難しいね。ちょっと考えますね。アニメレビューするかどうか分かりませんけども、サクッとするか、ちゃんとね、ちょっとゲストを呼ばせていただいて、お話しするかもしれないですけども、次回かな。今期はちょっとそんなに、ね、 見てない、その15本見てその中でもあんまりって感じだったからな、あんま話盛り上がんない気がして怖いんだよねっていうのはありますんでね、まあその辺もちょっとね、検討させていただきたいと思いますよ。じゃあそんなね、あとラジオネームさくらさん、まだやってた、久々に生パルの声聞けて嬉しいですっていうね、お答えできました、ありがとうございます。すいません、長いね、2時間ちょっとねやっちゃってますからね、もう今日この辺にしときましょうね、すいません本当に、ね、よかったですね、生パルのね、声がねちょっとお届けできてよかったかなと思います、ありがとうございますね、こんな時間にねちょっとチェックしてくれるっていうね、そんなねありがたいですね本当に。じゃあそんなんでね、長くなってしまいましたけども今日この辺でということなんですけども、来週はですね、いつですか、来週ってさもう2月になっちゃうんだね、2月の1日日曜日、また23時からね1時間やっていきたいと思うんですけど、気づけば来週ねスペシャルウィークなんですね、あっという間だね、前回のスペシャルウィークからまた1週間経ってスペシャルウィークが来てしまったということで、少し何か特別なことをしないといけないんじゃないかしらというのもあるので、もしスペシャルウィークこんなことやってほしいよとか、あんなことやってほしいよとかあれば、ぜひお便りいただければね、その辺もちょっと使わせていただきたいなと思うから、もしくは俺無職なのに朝から手こき風俗行っちゃうとかあるかもしれませんけどね、第2回手こき風俗、今回はねおっぱいも揉んできました的なね、なるかもしれないけど、そんなんもどうでもいいでしょって思いますから、まあちょっとね、その辺もスペシャルウィークに関してね考えていきたいと思います。まあそんな感じで今日も長く、そしてねポッドキャストの配信もね、かなり遅くなってしまって申し訳なかったんですけども、来週からはすべてね通常通りできるかと思いますからね。で、YouTube の方にもね、動画これからはアップしますので、もしよかったら、YouTuber としてね、俺を食っていかせていただけるようにね、チャンネル登録と、再生と、あとね、よかったよボタン、高評価ボタン、押してくれると嬉しいかなと、ね、思いますんでね。まあ、そんな感じで、ね、本当に今日もね、2時間ちょっとね、ご視聴いただきまして、ありがとうございました。それでは、また来週お会いいたしましょう。さよなら。